はいと、こんばんはです。久々に、新あっちの世界ゾーンをやってみたいなと。本格的再開かどうかは別として、まあ、せっかくだからやるかと。まあ、1000は1000はって言ってて、まあ、500話までは駆け抜けていきましたけど、まあ、そこでスコーンと開いちゃったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、やってみようかなと。まあ、できれば1000、その、目指すところね。まあ、とりあえず今の目標は600まで。だから、プラス100、やりたいなと。いうふうに思っております。はい。じゃあ行きましょう。ジタレスミ。949、もはや懐かしいなと。そうですね。まあ、いつぶり？まあ、500は終わったのが、2月の4日という記録が残ってるので、まあ2ヶ月、まあもうほとんど3ヶ月ぶりぐらい。はい。ということで、まあやりますわ。はい。でもね、あの500話が駆け抜けすぎたよ。どう考えても。あれはね、異常なスピードだった。あれは。うん。なので、まああれがちょっと異常だったっていうことで、で、ティア50、本当懐かしの企画ですねと。企画？いや別に企画じゃないんですけど、企画ではないんですけどね、別に普通に、ま、ネタ、まあいいや。で、またイタコさんと対談してと。対談っていうか、なんだろう。自分はさっぱりその辺はわからないので、なんていうのかな。話聞くだけなんですけど、で、自分がへー、ふーん、ほーんって言ってるだけなんで。はい。なので、対談っていうあんまり感じじゃないので、申し訳ないんですけどね。もう少し、自分にそういう方面の、なんだろうな、知識という、うん。でもな、叶わねえし、でも、話に乗っかれないからね、今の状態だと。全くわからないところに近いから。そうそう。だもうちょっとね、その辺知識得とけば、もう少し、イタコさんの方も楽になるのかなと思うんですけど、ほとんどイタコさん頼みでなっちゃうでしょうから、やったとしても、この前にやったのもそうですけど、だからもうちょっとね、知識得なきゃいけないんですけど、なかなか、難しいもんで。で、ティア51、最近お盛んだねと言っても、でも土日にやるぐらいだから、盛んでもないと思うんだけどね。そこまで激しいペースやらないしね、自分の、中ではね。土日に1回分ぐらいだったら、まあ誰でもできるでしょう。ねえ。毎週毎週やるのはね、ちょっとまあ予定等のあれもあってできないかもしれないけど、まあ、平日じゃなくて土日狙いだったら、まあ、できっかな、というふうに。うん。で、お兄さん嬉しいよ、と。まあ、ありがたいことって、どうなのかわかんないんですけど、自分も今後。まあ、できる時にやっとく、はい。で、952、おっちゃんには期待してるよと。あんまり期待しないでくださいよ、もう。どう考えたって、もう、ね、仕事の方が、っていうのがあるので、まあ、難しいね、っていうのがある。そのなんだ、そう、自分ももうとうとう新人じゃなくなりましたから、新人ってとこまではいかなくなったんで、さすがに3年目、はい。そう、そういうのがあるんでね、いろいろとあるんですよ。で、今日は53年、ところでこの歌、いい歌だね、誰の歌と、これはですね、ボニーピンクですね、 で、I just want you to be happy です。はい。ものすごい、日本語英語で申し訳ないですけど、そういう風に言った方がいいかなと思って、通じるかなと思って、変に、外人っぽく言おうとして、どうせボロ出すだけなんで、はい。ですね、ちょっと昔のところから引っ張り出してきましたね。これポヤット放送の時にオープニングに流してた曲なんですけどね、これね、久しぶりに引っ張り出してきましたね、あったそういえばこあかけてたかけてたみたいな、うん、うん、で嫌いじゃないんで、うん、ボニーピンクですね。で、じゃあ54番、99人の最終電車ペースと。99人の最終電車は毎日ほぼやってましたから、てか3週間連続とかやってましたから、あれやりすぎですからね。あれいくらなんだ1時間ごととか2時間とかでって言っても、ちょっとね、あのペースは、でもあのペースができたのはね、まだね学生、うん、って言ってもね、俺この新八の世界ゾーンもそれに近いペースでやってたんですけどね、かなり近いペースでやってたんで、あんまり仕事がって言ってもなんかあんまり説得力がないんですけど、うん、まあ99人最終電車あれよく頑張った、あれは頑張ったわ、あれ相当読んだもんな、うん、で、955、プラット放送黒歴史かと。あれ黒歴史なんですかね、あれやってた人にとっては黒歴史になったんですかね、あれ、わかんないですけど、そうですね、もうちょっと練っといた方が良かったかなっていうのが、でもそうでもねえな、自分は良かったかなと思うんですけどね、普段聞けないような話が聞けたんでね、アップできないような話なんで、なかなか、アップを許してくれないような話ですから、そういう点ではまあ、うん、でもうなかなか集まれないでしょうしね、難しいっていうところもあるでしょうから、まあ良かったかなと思うんですけどね、黒の意味が違う意味で黒かもしれないですけどね、ちょっと意味の違う黒力士かもしれないですけどね、そう、またああいうのをやろうって言ったってね、なかなかもう今はもっとより難しいでしょうから、はい、はい、じゃ、おとストップして、久々また淡々と読んでいくだけなので、で自分は久々なので、そういう風に読んでいくっていうのはね、だらだら喋るのは最近また再開でやってたんですけど、読んでいくっていうのはちょっと久しぶりなので、はい、どうなるか分かりませんけどまあいつも通り、はい、やっていきたいと思います。新八の世界ゾーンって書いてあるのの新っていう字が、これ辛いっていう字、の、字ですかになってる新っていう字のあっちの世界ゾーン、まあいろんな新っていう字を使って、初めは新しいっていう字だったんですけど、そこからまあいろいろ深いとかそういう字を使ったりとかですね、やってたんですけど、100話ごとにその頭の頭のその芯っていう字が違うんですけどね、で、トータルで自分が読んでるのはもう500話読んでるので、501話目からということでじゃあ、行きたいというふうに思います。はい、でその前にバックの BGM、バックの BGM って同じこと2回言ってんだよなよし、じゃあ行きましょう。第1話目から、復活の私森で、盾の構成かっこ私森三段から、行きたいというふうに、思います。また右上にあれ音出てんのかな、これな、それが分かんないですけどねそれが出てるのか出てないのか、ああ出るねやっぱりね、はい、じゃあ、行きましょう。どの程度の長さかわからないですけど、じゃあ行きましょう。はい、復活の私森から。 イタコさん&皆様お久しぶりです。私もリコと縦の高節です。実はこの4ヶ月あっちの世界ゾーンにアクセスするのを点々点というよりオカルト関係全般にかかるのを自粛しておりました。実は2月から3月にかけてあまりにいろいろあって話せば非常に長くなる上、親族のプライバシーにも関わるのでまだ詳しく書く決心はつきませんが、いつかはここでお話しするかもしれません。何が悔しいって思い返せば、あまりにもあからさまな前兆現象が多々あったにもかかわらず、私自身が超常現象慣れしていたがゆえに、いつものこととか最近激しいなってな感じで見逃してしまい、防ごうと思えば防げたはずの災難まで防げなかったことで、今でも少し自己嫌悪気味です。ちなみに私自身はピンピンしてます。で、これだけではあまりにつまらないので2月中旬にあった奇妙な事件について書きたいと思います。この頃私はひょんなことから古い友人と再会し、メールで文通をしていました。十数年まるで付き合いがなかったのですが、いろいろと趣味の合うやつでした。ある時彼は1枚の CG を送ってきました。それは映画リングのプロモーション用の不気味な CG でした。呪いの壁紙だってさーと彼は言います。もちろんそういうものの大好きな私のこと面白いじゃんと感想を送ります。すると彼は雑誌の付録 CD に入っていたものとか、ネット友達からもらったという CG や心霊写真をいろいろ送ってくるようになりました。その中に一枚ひどく嫌な感じのするものがありました。これはやばいよとの彼のコメント、未だによく覚えています。黒地に緑のスプレーを薄く吹いたようなバッグに赤いクジや救急如立寮などの文字や図形、そして中央には不気味な下三白眼の目が描かれていました。ただの絵です。しかし私は本物の幽霊を目の当たりにした時以上にゾッとしました。普段ならこういうものを目にするとどういう構造の術式で描かれているのかとか分析を始める私ですが、その時ばかりはその絵を見続ける気にはならず、すぐさま消去しました。その翌日です。母が亡くなりました。夕方私が別の友人宅へ遊びに行き、父が仕事から帰ってくるまでのわずか30分の間、その後わずか1ヶ月の間に立て続けに5人もの親族が亡くなり、数人が病気で入院することになりました。こう書くとまるでその CG に呪いがかかってたみたいに聞こえるでしょうが、私としてはその CG のせいだとは思っていません。というのは同じ CG を見たはずの友人はこれといった不幸にあったわけでもなく、後で考えてみると他にも山ほど前兆現象はあったからです。その CG が偶然私の手元に届いたのは、これだけ知らせてもまだ気づかんのかバカめ、もう手遅れだという最後通告のようなものだったのではないかと思えるのです。心霊現象というのは何の意味も理由もなく起こりはしないということを今度ばかりは痛感しております。以上。これは怪談とかいうのではないんですね。怪談、まあまあいいや、はい、で次、第2夜目、母に似た、何者かで花地三段。花地さんなんていたかな、覚えてねえな。初めてかな、あ、初めてだこれ。行きましょう。はじめまして。いつも読むだけでしたが投稿してみようと思い立ちました。それは私がまだ 3,4 歳くらいの頃の話です。私はすごい田舎に住んでいました。ヘビさん、タヌキさん、こんにちはが日常茶飯事のような小さな農村でした。ある晩寝つかれない私は妙に足の方が気になりました。起き上がるとそこには白い着物姿の母がいました。隣に寝ているはずなのに、過去当時川の字で寝てました。なんでこんなところに、しかもその母が手招きするではありませんか。呼んでるのと自分を指さす私に母はうなずきました。私はそちらに行こうとしました。その時隣で寝ている母、過去本物を踏んづけてしまいました。痛いと母が目を覚ましました。すると白い着物を着た母はスーッと消えていきました。睡眠を邪魔された母はえらく怒ってました。しかしもう一人の母は何だったんでしょう。そしてもし招かれるまま向こうへ行ってたら、 あの頃は襖の向こうにお化けがいるって誰に教えられたわけでもないのに思ってたっけ。いいじゃん。で次3夜目、私の幽体離脱体験でニコニコとしちゃんさんだ。1986年の2月の路面も凍結するような寒い日、新潟市内を仕事で移動中だった私の車に坂道を凍結のため停止できずに飛び出してきた2トン車が側面から激突してきました。私が運転する車は民家のブロック塀と2トン車に挟まれ、新車で受領して4ヶ月しか経たないのに廃車になりました。すぐに警察や会社に連絡し事故処理を行いましたが、その時には体に異常は感じず、怪我がなかっただけでも幸いだったと思っておりました。しかし1週間ほど経過した頃、仕事で天井裏によじ登ろうとしたところ、左腕に力がこもらず落ちそうになってしまい、どうも腕がだるくて仕方なく、翌朝には左手の親指、人差し指、中指がしびれ、新潟大学病院にかかったところ、頸椎の椎間板が潰れ、左腕に行く神経を痛めているのが原因とのことで安静にしているように言い渡されました。これが原因で結局7ヶ月間仕事を休むことになり、人身事故で処理していなかったためもあり、会社の総務では動いてくれなかったので、自ら相手先保険会社N協共済にその事故による災害であることを認めさせるために、自賠責保険の事務所に一般の損害保険会社だった場合の見解を調べに行ったり、当時親父が損害保険代理店をやっており、私も上級代理店資格を取得していたこともある。相手先保険会社N協共済に直接交渉に行き、やっと認めさせ、休業保障を出させたりしまして、非常に苦労をし、また先行き体が回復しないのではないかという不安があったりで辛い期間でした。自宅で療養するようになり1ヶ月ほど経った頃だと思います。天気の良い午前中でした。ベッドで寝ている時に妙な夢を見ていました。ちょうど自宅の屋根よりちょっと高いくらいの高さに浮かび、庭を見下ろしているのです。眩しいくらいの陽光の中で下を見ると空中に浮かんだ自分の足も見えました。普通の夢と違うのは異常に現実感があるのです。面白いなぁと思っていると引っ張られるような感じがし、浮かんでいた位置から数メーター離れた部屋の中の自分の体の頭の方から合体しました。仰向けのまま頭が肉体の頭と同じ位置に収まり、次に胴体が合わさる感じがしました。足はしばらく情報に引っ張られたような状態でしたが、そのうちストッという感じで落ちました。その後しばらく体に感電しているような感じが残りましたが、それが収まると何事もなかったかのようにベッドにおりました。夢かとも思いましたが、覚醒するまでのこの一連の状況がはっきりとした現実感を伴っているのです。あまりに不思議な体験にすぐに両親に告げに行った覚えがあります。この経験の後、大学病院へ通院した際に書店により R.A. モンロー氏の体外への旅を見つけ購入し、体に感じた振動感電のようななどの体験が一致し、私の体験はやはり幽体離脱だったという思いが強くなり、またこの現象に興味を持つようになりました。どうせ自宅療養で時間はたくさんあります。眠る時には常に自分自身を観察するようになり、またこの現象を楽しむようになりました。この頃はとにかく頻繁に現象が起こり、多い時には1日数回体験しました。少ない時でも週に数回はありました。現象としてはうまく体験できた時には覚醒と休眠の狭間に意識を残していると、全身にゆっくりしたしびれのような振動が頭から足へ、足から頭へと脈動するように流れました。そうしているうちに体が浮かび上がるのです。ただ特に修行したわけではありませんので、抜けてから戻るまで一部始終を記憶していることはありませんでした。抜けるところ戻るところ、それに印象的なところがよく記憶に残っておりました。回数は徐々に減っていきましたが、7ヶ月が経過し仕事に復帰しても 3,4 年は月に 2,3 回はありました。この頃の体験で印象的だった時のことをいくつか記憶しております。 離脱した後、室内を漂うようなことがよくありましたが、目のすぐ前に天井が見えたり、室内に飾ってあったものが妙な角度で見えることがよくありました。夜中でした。月が明るい晩でしたが、離脱した後、部屋から庭の方向へ斜めに登っていき、家の前の道路のあたりを上昇していくと、上に電線が迫ってきました。ああ、引っかかると思いましたが、私の体、過去幽体は電線をすり抜けてしまいました。そして月明かりに照らされた町内の家々の屋根が見渡せました。離脱後、どこか好きなところへ行けないかと思っていた頃、ある晩抜けた後に里へ行ってみようと思いました。すると体はものすごい速度で空中を移動し、顔や体が風を切って飛んでいるのを感じました。下には海が見えました。しかし佐渡を見る前に何かの力で肉体に引き戻される感じがし、自分のベッドに戻っておりました。何回か遠方へ行ってみようとしたことがありましたが、同じようにある程度の距離を肉体から離れると、または括弧または時間かも戻ってしまうようでした。なかなか自分の思った通りに自由に離脱することはできなかったのですが、抜け際に手を伸ばしてみました。肉体の手ではなく幽体の手です。するとベッド脇の壁に指先が触れる感じがし、そのまま伸ばすと指先は壁を越える感じがしました。このような体験は部屋が変わってから少なくなり、結婚してベッドで横に嫁さんが寝るようになってからは、気が散るためでしょうか、さらになくなりました。これらの体験は客観的証拠も残っておらず、他人に話しても夢だろうで済まされ、信じてもらえないことも多いかと思います。しかし自分としてはよく見るような夢とは明らかに異質な体験であり、他人には信じてもらえなくとも自分としては体験した事実として記憶に残っております。現実と感じられる何らかの脳の活動によって引き起こされたイメージであるという説明が成り立つとしても、私にとっては実際に体験したとしか思えない不思議な経験でした。以上。長い。で次、第4夜、このところでチャルさんだ。このところこれがもう精一杯で、ロムだったのですが、本来ならレス付けしなければと思うのですが、失礼を顧みずにごめんなさいと。スハー、かっこ息を吸う音、かっこでかい声で、うちの会社絶対なんかいるよ、忙しいので先週から残業などしているのですが、深夜にはならず、せいぜい8時くらいまでなのですが、目の端にチラチラと横切るあいつは誰、背の高い男風だけど薄暗い感じで顔とかわからない。忙しいので無視無視大作戦してるし、ちょっかい出してこないから、ただボケーっと失言なさっているので、特に問題ないけど目障りだ。昨日はコピー機の前のカレンダーが気になるようで、そいつがカレンダーを注視するたびに、カレンダーの下についている重しがカタンカタン言うの。うるせえと怒鳴ったらやめたけど、口笛吹きやがった。ビルってダクトが通ってるでしょ。それで他の階の音が聞こえる場合もあるので、全部ダクト配管の場所で確かめたけど、やっぱりそいつだった。キリがいいところで仕事辞めて引き上げるとき、全部暗くしてエレベーターに乗るんだけど、そこでも口笛吹いてた。怖くはないけどね。うるさい、仕事の邪魔です。今日は塩を持参で出社したんだぞ、ふふふ。今日も出たらうるせえ攻撃と塩のダブルパンチだ。終わり。で次、第5夜、時報の家、トシアンさんだ。こんにちは、お久しぶりです、トシアンです。今月とある D マンションというよりアパートに引っ越しました。神社の一角ぶっ潰してマンション建てましたというようなマンションで、とりあえずこの部屋の話をしましょう。これは霊体験かわからないので、皆さんのレッスンを聞きたいです。この部屋に507号室引っ越してきてから夜中の11時30分きっかりにピーンという耳鳴りがするんです。正午のテレビの時報そのもの、最初はただの耳鳴りだと思ってたんですけど、頭の中で毎日同じ時間に規則的に来るんです。ただの神経症かと とか思ったりもしたんですが、時計を見ていなくて時間を忘れていても必ず同じ時間に耳鳴りがします。電波か、宇宙からの電波か、まさか俺はゼビン星人か、覚醒地下しなどと思ったりする今日この頃です。便利といえば便利なのですが、教えてくれる時間が中途半端ですよね。あと明け方の5時頃にうとうと目が覚めると、頭の中で大小合わせて10人ぐらいの人間が走り回ってる足音がします。かっこ注意、自分はまともです。よく考えるとその音で起こされてるんですよ。かっこだいたい目覚まし時計もなく、5時なんて目なんか覚まさないのが普通ですよね。毎日はないのですが、共通点はどの音も自分の頭の中だけになっているというのがわかるということです。ヘッドホンというよりイヤホンで音楽を聴いているような音です。どの現象もこの部屋に来てから起こっています。それ霊っていうより電波障害なんじゃないのと言われますが、近くに電波出しているような建物ないんですよ。過去強力な電波が出ている建物の近くに住む人はそういう障害を受けたりするそうで、今日もそろそろ時報の時間です。ではで続き、引っ越した理由は安かったからです。定番ですね。こんなあっちの世界な話に触れ合っているのに自分の時は気がつかないとは反省。とりあえずすぐ引っ越すわけにもいかないのでお札を貼りました。時報は最近時間がずれてきています。だんだん遅くなってきている感じです。これが遅くなるだけ遅くなって午前2時になるようになったら考えません。引っ越し直すまでは。足音は最近人数が減ってきています。よかった、一昨日は2人ぐらいでした。なんていうか怖くないので、もしかしたら本当に磁場とか電波が乱れているのかもしれません。ではで以上で次、第6夜目、だーれで、てっぺいさんだ。こないだなんだか部屋の中に誰かいる気がして怖かったので、あっち行けって独り言をつぶやいてみた。そしたらはーいって聞こえた。べっくらこいた。以上はい。で次、第7夜、かわいそうな例で、トミーかっこ女子三段じゃあ行きましょう。はじめまして、トミーかっこ女子と言います。私のした体験はそんなに怖いってことはないのですが、私の唯一の霊体験なのでここに書き越しようと思います。私は短大時代学生寮暮らしでした。そばには日本海があって、その海岸線に結構有名な幽霊トンネルがありました。今回はその幽霊トンネルの話じゃないのですが、ある夜私が寮の自室過去一人部屋で寝ていたら耳鳴りがしだしました。その耳鳴りで目が覚めたんですが、体が動かないんです。これが金縛りってやつっていうか、これって頭が起きてて体が寝てるってことなんじゃと思って、きっと体のどこかを動かせば大丈夫に違いない、だって前にそんな話を誰かに聞いたもんねなどと思って、私なりに頑張っていたのですが、全然体が動かないし、耳鳴りも徐々にうるさくなるし、だんだんイラついてきて、うるせえって叫んで、そしてなぜかその勢いで飛び起きれたんです。なんだよ、やっぱり夢だったんだね、初体験っすねなどと意味不明なことを思ってると、遠くの方で勘弁してくださいよという若い男の消え去りそうな声が聞こえました。その気弱そうな声は今でも忘れられません。以上で次、第8夜目、夢違え土壇場チャルさんだ。こんにちは、仕事地獄から抜け出せないチャルです。でも書き込みます、気分悪いので。でそれだけで始まろうと思ったら、ついさっきもっとムカついたのでエクトプラズム出るかと思った。書き込みます、 法隆寺に夢たがい、夢違いじゃなかった、夢たがい、夢たがい観音という小さな観音様があるのをご存知ですか。あどけない可愛らしいお顔をしています。個人は夢を交換したり悪夢を、吉夢、大吉とかの吉の、夢に変えることができると信じていたようですね。実際お話に他人の吉夢、吉夢、吉夢を買い取り出世したり玉の輿に乗ったりという事例がたくさんあります。これは10年くらい前に遡る話ですが、私はある仕事でとある研究室のお手伝いをすることになりました。偉い室長さん、厳しい先輩 R さん、面白い先輩 S さん、それにまだ当時新人だった A と F、 外部スタッフの私という構成でした。何の研究かは伏せさせていただきます。理系の方は怖い話好きの方が多いので、これってと思い当たられると困りますので、顔合わせの時の A の顔は今でも思い出せます。驚いたを顔に出すとああいう顔でしょう。私の顔をいつまでも眺めていました。一目惚れ、今の私ならそう思うけど、当時の私は変な子という印象でした。もともと F は少し自閉症気味でしたし、頭のいい人たちって少し回路が違うじゃないですか。気にはしませんでしたが、仕事も順調で、私はパソコンの知識のほとんどをそこへで教えていただきました。私が今あるのはあの仕事のおかげだとも思っております。 S さん、 A、F と私とはよく一緒に飲みに行く友達になりました。でも時々 A が不可思議な行動をとることがありました。私が作業をしているとじっと眺めていることがあったり、研究室に誰かのお土産の木立の木刀があったのですが、それを持って私の後ろに立っていたことがあります。武道をやっていた人は立ち姿でわかるんですよね。父が柔道の有段者だったりして武道関係が身内におりましたので、 A はまさに剣士という感じでした。友達だったので気味が悪いとは思いませんでしたが、意図がわからず振り返ったこともあります。彼は私と目が合うと照れたようにというか困ったように目をそらしてしまうので、なんでそんなことをするのかは聞けませんでした。その日も S さん、A、F、私で飲みに行き、 S さんがデートで先に帰ったと思います。前世って信じる？ A が私に聞きました。理系のオカルト好き、今まで霊体験話をしたこともありましたので特に不審は感じませんでした。でも前世か、来たなと思いました。あの不審な行動は電波系だったのかと納得させようかと思った時、 A の夢の話が始まったのです。A は物心ついた頃から同じ夢を見ていたそうです。月に1回くらい見始めると 2,3 日続けて、それって女の子のあれみたい、今の私なら言っちゃいます、当時は言えませんでした、言えばよかった。その夢は人を切る夢で、それも同じ人、必ず切り殺すそうです。でその顔が私にそっくりだということで、顔合わせで私を見た時驚いたのも同じ顔だったからで、不審な行動もそれによるとのこと。小さい頃は必ずうなされて、刀鍛冶だったおじいさんの部屋で一緒に寝てもらっていたとのこと。ある夜おじいさんとおばあさんの会話で、それは自分の前世の記憶ではと思っているとのことでした。祖母、 A がこんなに悪い夢を見るのはおじいさんが殺生の道具を作るからですよ。幸い A の父は後を継がなかったのだから、もう廃業しましょう。祖父、わしの打つ刀は邪気は呼ばない、これは A の前世に違いない。 A はおじいさんが大好きだったのですね。本当は刀鍛冶になりたかったそうです。夢なら違えることができる、私は言いました。前にも書き込んだように、私は金縛りになったことがありません。はっきりとした意識を残しております。夢も毎晩良い悪い取り混ぜてみるのですが、これは夢と気づいた途端に無敵になるタイプです。ゾンビの大量虐殺なんて朝飯前。夢なら変えましょう、私が昨夜見た夢と A の悪夢を取り替えます。 A はそれからその悪夢を見なくなりました。土壇場のピンチです。よく言いますね、土壇場って具体的に何を指すかご存知ですか。それは昔罪人の首をはねる場所のことなんです。実際に刀が振り下ろされて首が転がる場所、安定を良くするために藁で首の背が設置してあることが多いですね。 長い間私は夢で無敵でした。実際 A の話していたような夢を見ることも何度かありましたが、夢と分かった時点で全て解決できました。もっと怖い夢だった平気です。うなされたとか、うなされて飛び起きるということは体験したことがなかったのですが、最近仕事で疲れておりますので脳みそも休みたいのか、その無敵な状態をサボることが起こり始めました。嫌なのは全く昼間の葛藤が出てきたとしか思えない悪夢とか、ゲームのやりすぎとか、ビデオの見すぎで出てくる悪夢、酒の飲みすぎでなんとなく寝苦しいから来る悪夢、運には今まで通り素敵な無敵で対処してくれるのに、 A と取り替えた夢に違いないような夢にはなかなか機能しないのです。この間の夢、河原で30メートルくらい先に土壇場が2箇所あり、首が跳ねられています。幕末くらいの時代なのか、首切り役人もあまりきちんとした格好はしていませんで、一人は歴然と浪人です。死体処理のための人もいて、臨時の競馬と思われました。私は薄汚れた着物を着ていて裸足です。順番待ちです。粗末な小屋があって、過去屋根があるだけだけど、粗末な小屋があると。で、次。でもその上の人たちは殺されない。処刑の様子を見せられてるみたいな感じでした。同じく着物は汚いけど、私はわずかにある時間で手紙を書こうとしているのですが、手が震えて書けません。恐怖というより緊張と、後に残る人に何か残したい気持ちで、何をしていいかわからない一種のパニックです。ここまでは夢だと気づいていないのです。何か形見を残そうと懐を探って紙入れを見つけました。開いて現在の千円札を手にした時、夢だと気がつきました。うまく表現することができないのですが、これから通常モードだとすんなり覚醒できます。無敵になって自分の好きなように夢をねじ曲げてしまいますから、ところがダメでした。慌てました。だって自分なんですよ。自分が覚醒しているのに夢から出られない、悪夢なんでしょう。よく金縛りの人が動けば、声を出せばと言いますね。私もそれを決めることにしました。動くはダメでした。夢でも私は動きますから。声を出す、結局それで覚めましたが、火事を起こさないでよかったと同時にむちゃくちゃ動悸がしてました。ただ嫌なのは、覚める間際に河原の土手の上に A の姿を見たことです。時代劇の紛争をしてたら、舞台のかき割りみたいで怖くないけど、現代の A なんですよ。目があった。 A は今海外で、再来週帰るそうです。聞いてみるべきかどうか考えてます。以上で、次。夢より怖いで、チャミー三段第9夜。はじめまして。夢や前世のことが書かれていたのを見て、昔見た夢のことを思い出したので、それを書きます。夢自体は全然怖い夢ではないのですが、それは真っ暗闇の中、私は男性の背中を見つめていました。その男性は、私の目線が肩甲骨のあたりで、肩幅もあり、かなりがっしりした体格の男性で、薄茶色のトレンチコートのようなものを着ていました。もちろん見覚えはありません。遠ざかる男に走り寄った私は、その男の背中をナイフでぐさりと刺したのです。うわ、大変なことをしてしまった、そう思った瞬間目が覚めました。冷や汗をびっしょりかき、心臓はまだバクバクしていました。でも夢でよかったと安心した瞬間、私はあることに気づいたのです。両手にナイフで刺した時の感触がありありと残っていたのです。なんで夢なのに感触がこんなにリアルに残ってるの。背筋がゾーッとしました。そして次の瞬間、もう一つの事実に気がついたのです。なぜ私はこの感触が人を刺した時の感触だと知っているの。やはり私は前世で人を刺したことがあるのでしょうか。以上で、次、第10夜、大原トンネルで、アキラ三段 いいペース。皆さんはじめまして、いつも怖がらせてもらっています。僕にもいくつか不思議な体験はあるんですが、霊感なんていうものはないですし、そのおかげではっきりと見たこともありません。っていうか認めたら怖い。そんなわけで何かあったら怖いので投稿はしないと決めました。んですけど、新あっちのに出ている大原トンネルって俺んちのすぐ裏なんです。投稿せずにいられない。確かに気持ち悪いです。僕が前に入った時は彼女と一緒に行ったんですけど、二人同時に急に肩が重くなりました。肝試しにはいいと思いますが、あっちに書いてある行き方だとつきません。詳しい道はやっぱり書きません。だって何かあったら怖いから。もしどうしても行きたいという方がいたら探してください。以上。で次、第11夜、泳いでいて足がついた場所は、で、バビビボ三段。どうもはじめまして、バビビボと申します。最近ここを見つけてゾクゾクしながら拝見させていただいてます。そこで今までに僕がいくつか体験した恐怖体験の、恐怖体験の中からご挨拶代わりに一つ投稿いたします。あれは僕が専門学校に通っていた19歳の夏の出来事です。クラスでも仲のいい友達4人と夏休みに伊豆の白浜に旅行に行こうということになりました。2泊3日で計画を立てて白浜の民宿に予約を申し込み、出発前日、伊豆方面は台風が近づいていたのですが、到着する頃には台風も通り過ぎているだろうし、今回の旅行を逃すともう伊豆の民宿の予約はできないだろうということで、とりあえず出発することに決めたのです。朝一番に車で伊豆に向かい、民宿に到着したのが午後2時過ぎ。一休みしてから今日1日がもったいないので早速水着に着替えて海に向かいました。その日は台風は去ったのですが、風が強く波も高く、民宿の人に聞くと、これ以上波が高くなると遊泳禁止になると言われていました。案の定海岸には人があまりいなかったのですが、天気は非常に良く、多少波が高いくらいだけなら構わず遊ぶことにしたのです。しばらくはみんなでサンオイルを塗って体を焼いていたのですが、暑いから泳ごうということになり、僕を置いて他の人たちはとっとと海に入っていきました。僕はビーチマットの上の荷物を軽く整理してから海に向かいました。先に海に入った友達が遊泳可能な境界線の役目をする紐でつながっている丸い部位のところまで泳ごうと言い出したので、僕は体のオイルを洗い流し、多少遅れ気味に友達の後を泳いでいったのです。結構波が高くて泳ぎも下手なせいもあり、すぐに友達との差が開いてしまいました。しばらくは泳ぐというよりも海底に足がつくので波をかき分けて歩いていましたが、だんだん深くなり、つま先でやっとついていたところもなくなり、あとは泳ぐだけしかなくなっても何気なく足がつかないかなと思ったその時でした。海の中で右足が何かに触れたのです。最初は何だと思ったのですが、もう一度右足でまさぐっていると何か硬いものが海中に当たるのです。しかもなんとその上に乗ることができたのです。その上に乗るとちょうど海から頭だけ出す形になり立つことができたのです。右足で立ちながら今度は左足で周りを探ってみたのですが、周りには何もなく、右足だけが丸いものの上に乗る形になったのでした。ちょっと不思議に思ったのですが、その時は友達に呼ばれたのでそのまま泳ぎ出してしまいました。でも変ですよね、海に沈んだサッカーボールくらいの丸いものって。しかも V とかだったらもっと不安定で立つことはできないだろうし。その日の夜、食堂で夕飯を食べていたら民宿のおばちゃんが、昨日は台風のせいでもっと波が強かったと言ったので、友達がじゃあ昨日なんて泳いでいて死んだ人とかいたんじゃないのと聞いたところ、二人行方不明になってまだ死体が上がってこないのよとおばあちゃんが言ったとき、ふとさっきの足の感触を思い出したのです。そう、右足が乗ったサッカーボールくらいの丸いものってツルツルじゃなかったんです。海藻のようなものがびっしりついていて、 その後のお風呂で確認したのですが、ちょうど濡れた髪の毛のような感触だったんです。今となってはそれが何だったのかは分からず、その後変なことも起きないからほっとしていますが、十数年経った今でも足の裏の感触は残っています。以上で、次、第12夜遺伝で、カオリンさんだ。霊感体質って遺伝するのでしょうか。うちの祖母は霊感があったようですが、母はまるっきりないようです。あっても信じてないというか、私は覚醒遺伝しているのか霊感体質です。まあ触らぬ神にたたりなしということで、自分が嫌だと思う場所には極力近づかないようにしていますが、祖母はもうすでに他界しているのですが、よく夢枕に友達や親戚が立つと言っておりました。祖母がふっと思い出した人には、祖母がふっと思い出した人は大抵その前日とかに亡くなっておりましたし、ある意味すごいです。もし私が霊感体質の人と結婚したら子供は霊感がつくのかなんてふと考えてしまって、あまり気持ちのいいものじゃないですけど、どなたか知ってませんか。以上で、次第13夜自転車明海船長さん談。塾の帰りが遅くなったその中学生は、新興住宅地にある自宅への帰路を急いでいた。いつもの商店街を自転車で駆け抜け、とっくに日の落ちたまだ民家がまばらな舗装道路をとにかく急いでいた。遅くなっちゃった、早く帰って宿題やらなくちゃ。急ぐ心がペダルを漕ぐ力に拍車をかける。ガタン、突然自転車が揺れた。舗装道路が砂利道に変わっている。あれ、工事中なのかな。でも来るときはこんなところなかったはずだけど。しかしその中学生はそれが現世から冥土への道に切り替わったとは全く気づかなかったのである。ん？もうとっくに家に着いてもおかしくない時間である。相変わらず砂利道が延々と続く。急いでいたため周りの様子に気がつかなかったが、我に返って周りを見渡すと明らかに異常である。いくら新興住宅地とはいえ、家一軒も見当たらない。そこは真っ暗な森の中の林道をひた走る自転車の自分があるだけであった。さすがにおかんがこみ上げてくるのが感じられた。早くここから逃げ出したい。湧き立つ恐怖がさらに自転車のスピードを上げる。息も絶え絶え、どれくらい真っ暗な林道を走っただろうか。心の支えは自転車の小さな頼りないライト一つだけである。あ、明かりが見える。林道の先に民家の明かりらしきものが見える。助かった、あそこまで行けば。その中学生は最後の力を振り絞った。明かりがどんどん近づいていく。もう目と鼻の先だ、あともう少しでここから抜け出せる。そう思ったその瞬間、待て。頭の中に見知らぬ男の怒鳴り声が響いた。その中学生は反射的にブレーキを力いっぱい握りしめ、自転車は急停止した。恐る恐る固く閉じた目を開けると、遮断機のバーを自転車ごと押し曲げ、踏切に突っ込んでいる自分がいる。1メートルにも満たない前輪の先には、悲鳴にも聞こえる警笛を鳴らしながら駆け抜ける急行列車があったのである。その中学生が大人になって後から聞いた話だと、その昔飛び込み自殺があった曰く付きの踏切であったそうである。しかしその中学生を呼び止めた声の主は誰であったのだろうか。もし呼び止められなかったら、その中学生は受験区による自殺とでも扱われたのであろうか。そしてその中学生とは誰であったとはあえて言わないが、これは実話である。以上はい、ジータレス読み956。おかしいな、今日のは怖いぞと。 てか今日の読んでるやつは比較的しっかりしたやつが多い気がする。今までの自分の記憶を、掘り返してみても、この辺があれなのかな、ものすごいなんだ、あっちの世界ゾーンのこのサイトに投稿がなんていうのかな、見る人がうわーっといっぱいいて、いいネタが集まってた時なのかな、わからないけど。うん、で行きましょう次、第14夜父の話で連三段。はい。父が亡くなって割とすぐのことでした。夢の中の私は屋台の花屋さん、かっこそんなのってないだろうけど、でバイトをしていました。透明のガラス瓶にお花をアレンジしていたところ、後ろからスッと手が伸びてきて、私のアレンジしたばかりのお花を指で水の中に押し込む人がいました。振り返ると父でした。父はにっこり微笑み、お花は水の中の方が綺麗ですよと言いました。父に会えた感動で胸がいっぱいになり、もっとお話ししたいと思いましたが、何を話せばいいのかわからず、ただただ涙が溢れました。そうこうしているうちに父は、じゃあもう行かなければなりませんと立ち去ろうとしました。ここで父を離したらもう会えない気がした私は父に抱きつき、行かないでくださいと背広にしがみつきました。少し困ったような笑顔で、K、かっこ弟が大学に受かったんでおめでとうって言ってあげに行きますと言って父は消えました。その瞬間目が覚めた私は妙に五感がはっきりしていて、今のが夢だったとは思えなかったんです。特に腕に残った背広の感触、それと鼻に強烈に残った背広の防虫剤の匂い。不思議だったのは父の言葉遣いでした。生前言葉遣いの荒い父が使った丁寧な言葉。この話以外にも命日やお盆に父の夢をよく見たのですが、共通点はこの丁寧な言葉なのです。何度も書くようですが、生前の父を知っている者には想像を絶することなのです。数日後、母から K が第一希望の大学に受かったことを告げられましたが、うん、お父さんに聞いたと言ったら母は驚いていました。以上。で次、第15夜目、今朝はナイスでチャルさんだ。嫌な夢を見る話を前に書き込みましたが、後日談というか続いている話を少しだけ。嫌な夢は毎日見るわけではないので、見ない時でなんか不穏な時は寝室の前のベランダをギシシギシシ人が歩く音がするんですよ。迷惑な。歩く時は4時というより5時とか5時半とか。くそなんだよ、起きるには若干早いけど気になってうとうとできないじゃんって感じの、これも嫌な時間帯です。で昨日は金曜日、私は土日休みなので連日疲れてるし、今朝は何があっても寝る寝る寝るの覚悟で眠りにつきました。それで寝る前に聞くの忘れてたんですが、家人はサッカーの試合で9時には家を出なければ遅刻だったそうで、ということはもっと早く起きなくてはならないということ。私目覚ましかけてなかった。自分の病院は9時半で間に合うし、お休みの朝に目覚ましで起きるもので、今朝のことです。雨戸をドンドンドンと叩く音で目を覚ましました、鳥とか、カラスとか動物の音でも風の音でもない。火事も起きました。何の音？わからない。お母さんじゃない？母が洗濯物でも干しているのか。でも他の音がしないんです。みんな寝てる様子。ドンドンドン、ちゃんとノックしてる音です。何時？え、8時半。げ、俺起きる。家人は起きると雨戸を開けに行きました。開けるとそこには何もなかったんですね。雨戸の外なんか掃除しないから、手の跡でもついてたらもっと階段なんですが、なかなかそういう事態は起こりません。何もないけど、とりあえず起こしてくれてありがとうね、などと声をかけてから、 よかったよ、遅刻だったよ、出かけるけど寝てていいから。家人が身支度をするのに洗面所に行きました。私はもっと寝てやるモードで布団をかぶってたんですけど、またドンドンドンって聞こえたんですよ。今度はもう少し小さい音だけど連打。なに、まだ音すんの。家人がボケボケしながら来ると止まる。それからもう音はしないからいいですけど、はあ、ラップ系の音じゃないの。こんなにはっきり聞いたのすごく久しぶり。考えにふけちゃいました。今朝はナイスな時間帯だけど、うるさい時間帯だときっと嫌だよ。以上で次、第16夜目、とばっちり生き量について、としやんさんだな。こんにちは、としやんです。あっちの世界ゾーンでお門違いなとばっちり生き量に襲われた人の体験談が載っていたので、もしやとばっちり生き量仲間と思って書き込みします。自分もとばっちり生き量に遭遇しました。とばっちり生き量は学生の頃の知り合いで、過去そこまで親しいというほどではないのですが、彼女は異常に嫉妬深い性格らしく、同性の自分が彼氏と親しくしているのも嫌な風でした。かっこ、とにかくどんな時も自分が一番でないと気が済まないらしい。で、彼氏がそんな彼女が嫌になって浮気をしてしまったんですが、やはり浮気をしているらしいと感づいた彼女は生き量を飛ばしました。彼氏ではなく自分に、自分が浮気相手と彼氏の間に一役買っていると思ったらしい。夢の中で大きな屋敷を歩いていて、過去前の晩 SF ソフト音運送をしていた影響でぐちゃぐちゃに腐った彼女、過去でも彼女とわかるに追い回された挙句、あわやというところで起床、耳元でうーっといううめき声を聞いたのです。日頃からあっちの世界話に慣れ親しんでいた自分は、彼女に露骨に嫌いという態度を取られていたこともあり、これは生き量だと直感しました。しばらくそんな悪夢の後にうーっという言葉を聞いていたのですが、吸ったもんだで二人の関係が清算されてからは彼女は来なくなりました。独断と偏見ですけど、とばっちり生き量を飛ばす人って、やっぱり飛ばすべき人のことを溺愛してる人が飛ばすみたいですね。相手を愛していて生き量が出るほど憎みたくない、信じたい、だけどその怒りをぶつけるところがないんで、とりあえず他の人に飛ばしとくという感じで、本当に独断と偏見でも、他の人の話も聞いてみると、とばっちり生き量ってそんな気がします。やっぱり生きている人間が怖いと思ってしまいます。以上で、つい第17夜目、刺されたことあります、としやんさんだ。またまた書き込みです。なんで夢の中の刺すおは刺されるはあんなにリアルなのでしょう。刺したことがある生々しい体験談は別の方が本当にリアルに分かりやすくこちらに書き込みされているので、自分は刺される方の感覚を、文章下手くそですができるだけリアルに書き込んでいこうと思います。想像力が豊かな人はもしかしたらうげーと不快な気持ちになるかもしれません。自分の刺されるにはストーリーがあって、自分が女になっていて自分の旦那に包丁で胸を突かれるというものです。自分が部屋にいて旦那が入ってきて、旦那の様子が変なのに気づいて、旦那の目がギラギラしていた、あなたどうしたのというようなことを言おうとした瞬間、肋骨の間を刺されるのです。まず喉の奥を突かれたショックで言葉が途切れて、というようなカエルのようなうめき声を出し、肋骨と内臓を刃物が一瞬ヒヤッとする左右に圧迫している感覚がして、背骨に突き当たって止まる。内臓で刃物の形状がわかるという感じ。それが 1,2 秒ぐらいの間の感覚で、そこまで痛くありません。何を思ったのか旦那が包丁を引き抜くんですが、傷口の内部が擦れ合う感覚がする。まさしくズルという感じ。その時初めて胸の血管という血管から血が抜けていく感じがして、風船に水を入れて手のひらで握っていて、風船の口の栓を抜いたような感じ。 刺されたという痛みが襲ってくるんです。しかも自分の体温で温まった刃物が抜けていくとき、傷口の奥が寒くなる。以上。で次、第18話目、悪魔とたたりで連三段。今日黄色い不思議なものを見ていました。今日は朝から大変な一日で、次から次へと頭が痛いことが続き、初めて職場で人知れず悔し涙しました。かっこ2日前は今日はいい日だったとホクホクしていたのに。お昼休みに同僚 M さんから呼び出されました。 M さん、たたりわからないの？たたりだって。 M さんの真剣な顔も完全に過労死状態の私にはインパクトが薄く、何の話かすら理解するのに時間がかかりました。前にやたらラッキーな C さんのことをこっちに書き、いた子さんに悪魔と契約してるんじゃとレスをいただいた人のことです。M さん曰く、今朝 M さんは C さんの仕事のエラーを偶然見つけましたが、いつも教えてあげると逆ギレされるのでほっとくことを決めたそうです。そのエラーものをそっと元の場所へ戻した M さんに待っていたのは、自分自身のエラー書類とその後、その後処理の苦労でした。 M さんはとても仕事のできる人で、彼女のしたエラーを私も見ましたが、とても几帳面な彼女らしからぬミスでした。私、大丈夫だよ、なんとかクリアしたんだし、まあそんなこともあるかもね。 M さん、鈍い女じゃ、たたりなんだよ、これは連磨だよ。確かに今日の私は災難としか言いようがない不幸続き。私、何のたたり、なんで私なの。そこではっと気がついたのです。 C さんのラッキーの陰には泣きを見る者がいるというジンクス。しかしこれは最近少し形を変えていたのです。C さんにとってマイナスなことに関わったら泣きを見る。実は昨日 C さんの判断ミスを注意して逆ギレに遭い、逆ギレをして彼女と口論になったのです。 M さんは続けます。 M さん、私は黒魔術みたいなことはわからない。 C が変な宗教に入ってるとは思わない。だけど悪魔みたいなのに守られているのは確か。席に戻り、ミネラルウォーターを飲みながら C さんをぼんやり見ていたのです。悪魔ね、などと考えながら、いつも首から下げているジェイドのお釈迦様を触り、ふと横にある鏡の柱を見て驚きました。私のデスクからはちょうど C さんだけが映る状態。その C さんの頭部あたりに黄色いモヤのようなものが前頭部にウェイトをかけてありました。正面の実物の C さんを当ててみると何にもありません。また鏡の方を見ましたが、もうありませんでした。鏡の中の C さんがこちらを見ました。彼女の角度からは私だけが映っているのですから、ドキッとしました。 M さんは本気で怖いと言っていますが、私も怖い。悪魔についての知識がないので、誰かのところで聞いてみた方がいいかもしれません。 M さんは、こんな馬鹿げた話、 C さんを知らない人が信じるわけがないと、このホームページにこのことを書くことを反対しましたが、すいません、仕事、私事を一つ。で続き、先日書いた C さんのことを少し反省いたしました。すべての不幸を彼女に結びつけるのは根拠がない以上、偏った考えであるかもしれません。下手をするとそのような気がなくともいじめになるかもしれません。 M さんの提案で度重なるそのような出来事をきちんと記述し、過去記憶だけを頼らず一つ統計を取ってみようと思います。それが因果関係として資料になるとは思いませんが、ただどうしても彼女にまつわるハテナを打ち消すとき思い出すことがあるのです。それは去年の会社のクリスマスパーティーの時でした。息子が会場でもらった玩具のマジックテープが私のストッキングを伝染させてしまい、息子を連れて車の中にある買い置きを取りにホテルの駐車場まで行きました。止めていたと思った階に私の車はなく、おかしいね、階を一つ間違えたのかもしれないねと、もう一つ上の階へ行きました。エレベーターのドアが開くと C さん一家がいました。随分遅れてきたようでした。 私は息子を連れてエレベーターを降りると C さんのご主人が乗り込んできましたが、 C さんとお子さんはまだエレベーターの外。ドアに一番近くにいた私は彼女たちが乗れるようにと三重のドアの真ん中のドア、過去ゴムみたいなのを手で押さえました。通常その部分を押さえるとドアが反応して再び開きますよね。ところがぐいぐいとすごい力で閉まろうとするのです。本来ならすぐ手を離すべきところですが、私は足を踏ん張り、中のご主人に開けるのボタンを押してくださいを連発したのです。視界にかすかに見えるご主人はエレベーターの中央に一人立ち、何をするわけでもなくただ立っているだけでした。もうこれ以上エレベーターのドアを押さえていられなくなり、手を挟みそうなぐらいドアが閉まりかけた時、私は中のご主人をその隙間から見たのですが、彼はなんと微笑んでいたのです。185センチはありそうな長身の彼は顎をしゃくり上げて中腰で踏ん張る私を見ながら微笑んでいたのでした。ショックで手を離しました。ドアはそのまま閉まりましたが、彼が開けるを押したのでしょう。もう一度開きました。呆然としている私に C さんが言いました。ごめんなさいね、主人はふざけてるんですと。私とご主人はもちろんそんなふざけ合う仲ではありませんし、前に挨拶をしても何も言わなかったので彼の声すら聞いたことがありません。このことが私の中で消化されずにいます。このような書き込みがいじめになるのであればもう書くのをやめた方がいいのでしょうが、私の中にあるハテナと恐怖がこの場をつい借りてしまいます。でもやっぱりいじめをしてるみたいだからもう書きません。これを最後にします。昨夜これを書くつもりでしたが、インターネットのサインインが名前とパスワード不一致でできませんでした。ちっと元気が出たのでレスでチャルさん、レンさんにレスしなければと思ったのですが遅くなってすみません。 C さんのことですが、霊、悪魔、悪霊絡みであってもなくてもあまり関わり合いにならない方がよろしいかと思います。この前のエレベーターの書き込みを読ませていただいて怖かったです。もしかしてサイコさんかもしれんと、 C さんのご主人に対して失礼なことを思ってしまったりしました。まあは生きている人の中におります。魔が差すという言葉は有名ですが、そのようなことは本当にあると私は思います。またそのような状態が快適かつ幸せだと思ってしまった場合、抑えきれない悪霊として作用することもあるかと思います。わかりにくい言い方でごめんなさい。ネガティブをポジティブに望むというような感じでしょうか。自分の心理状態がまだ若干不安定なのと、かつ未熟者のため上手なレスでなくてすいません。で、イタコ28号よりレンさんへ。なんか関わるやばい感じがするよ。理由はうまく書けないんだけど、なんかレンさんが取り込まれていくような気が、関係あろうがなかろうが全ての負な出来事が関係あるように思えるようになってしまったら危険なので、今のうちにできるだけ彼女の行動等を気にしないようにして関わらないようにした方がいいですよ。で、チャルさん、イタコさんへ、レンさん書き込み、心配してくれてありがとうございます。不幸中の幸いはデスクが少し離れているのです。鏡がなきゃもっといいんですが、前はお隣でした。去年の暮れにうちのタコ社長におばばになったので奥に座らせてください、あのデスクは手足が冷えてダメですとお願いしたんです。えらい私、気にしないように気にしないように、何かあっても神様仏様ちゃんと守ってねとここ数日努力しています。同僚 M さんにも努力してます。ランチ中につい考えてしまっていると M さんが考えるなぁとお箸を投げつけてくれます。本当にありがとうございました。以上で、次、第19夜、黒い玉って書いて骨球、冥界船長さん、だその小学生は嬉しかった。大好きなお父さんの自転車の助手席に乗って、今日は名古屋からおばあちゃんのいる大阪に向かうドライブだった。名神高速道路は快適な流れで、お父さんは鼻歌混じりでハンドルを握っている。 その小学生はドライブに連れて行ってもらうのが大好きだった。周りの景色がビュンビュン飛び去っていく高速道路のドライブは特に好きであった。その小学生が最初の異変に気づいたのは何時頃であっただろうか。最初はフロントガラスにくっついた小さな黒いゴミかと思っていたが、どうやら違うみたいである。車線の遥か前方に何かはわからない黒い影のようなものが見える。お父さんの自動車は相変わらず快適に走っている。前方の視界には他の自動車は一台もない。前方の黒い影は徐々に近づいてくるようである。なぜならば黒い影は徐々に大きくなってきている。影のようなものは近づいてくるにつれ、黒い玉であることにその小学生は気がついた。呼吸はごくゆっくりであるが、着実にこちらに近づいてきている。お父さん、あれ何？と聞こうと思った時にはすでに遅かった。知らぬ間に金縛りに陥ったのか、一言も発せられない。お父さんはどうやら前方の呼吸に全く気づいていないようである。いな、見えていないのである。呼吸はもう目の前まで迫ってきている。すでにトラックぐらいの大きさにまでになっている。お父さん、ぶつかる、避けて、と心の中でその小学生は叫んだが、それは無駄な抵抗でしかなかった。とうとう車はその大きな呼吸に突っ込んだ。小学生は思わず叫んでしまった。目の前のフロントガラスには無数の男女の顔が張り付いている。恐怖に引きつった顔、苦しみもがいている顔、泣いている顔、すすだらけの真っ黒な顔、無念そうな顔、顔、顔、顔。網膜に焼き付く一瞬のストップモーションの後、無数の顔たちは左右にあっという間に飛び去っていった。もうそこには呼吸はなかった。その小学生はショックで意識が遠のいていくのを感じた。相変わらずお父さんは鼻歌混じりでハンドルを握っている。お父さんの自動車は予定通り無事に大阪のおばあちゃんの家に着いた。おばあちゃんがちょっと興奮気味にお父さんに話をしているのをその小学生は聞いてしまった。さっき大阪の S デパートで火事が起きようて、りょうさん人が焼け死んだようや。苦痛に歪む無数の顔は誰の顔であったのだろうか。呼吸はどこへ向かっていたのであろうか。大人になったその小学生が重い口を開いて明海船長によくぞ語ってくれた話、これも実話である。以上。で次、第20夜目、遊びで、カオリンさんだ。昔自分の中で流行っていた遊びの一つにこういうのがあります。目には見えない何か、かっこ多分あちらの世界の方の力を借りるんです。例えば雨が止みますようにとか言って、でも言うだけじゃ叶いません。交換条件がいるんです。必ず自分にとって辛いことを条件にするんです。覚えてるのは、雨の中ずぶ濡れになって帰った友達が風邪をひかないよう代わりに私が風邪をひきますとお願いしたこと。翌日熱が出ました。結構高熱だったように思います。いつの頃からかこの遊びをしなくなりましたが、今から思ってもすごい確率で自分の思い通りになってましたね。ちょっとうすら気味の悪いお願いごっこでしたけど。で以上。ジータレス読み957番、今来たおっちゃん。今度おっちゃんじゃないですはい、これでも20代中盤です。はい、中盤、中盤だよ、20代中盤、中盤じゃないで、中盤だな。で、第21夜目、霧の中のナビゲーターで、バビビボさん段、言いづらい。 この話は派遣社員をしている女友達が某テレビ局で働いていた時に、そこの社員の山本さん（仮名）の体験を聞いた話です。秋も深まった10月、山本さんは付き合ってから3ヶ月になる彼女と休みの日に箱根にドライブに出かけた。芦ノ湖や箱根の森美術館などを見て回った二人は、天気も悪くなったせいもあり、夕方薄暗くなってきた山道を家路に向かって車を走らせたのであった。しばらく走っていると案の定山の中は霧が出てきて視界がかなり悪くなってしまった。山本さんはヘッドライトとフォグランプをつけ、安全運転に注意しながら車を走らせていました。ふと助手席に座っている彼女の方を見ると、疲れていたのか眠ってしまったようでした。さらに霧も濃くなり、山道もカーブが多くなってきた時、右にカーブと彼女が言い出しました。助手席の方を見ると、いつの間にか彼女が起きていて正面を見ていたのです。そしてすぐに走っている道は右にカーブしていきました。一瞬目がいいのかなと思ったのですが、彼女が行ってからカーブに差し掛かるまで300メートル以上はあったはずです。この霧の中、いくらなんでも視界は30メートルがやっとのはずと彼が思ったとき、左にカーブとまた彼女が言いました。本当に道は左にカーブしていきました。そのとき山本さんにはある考えが浮かんでいました。きっと彼女は最近この場所に来たことがあって、なんとなく道を覚えていたんだと。またしばらく走っていると、左にカーブと彼女の声。左カーブを走りながら、いやー知ってて助かるよ、こんな霧じゃ本当に危ないからね、このままナビゲーターをよろしくと彼は彼女に言ったのです。この時彼女は返事をしなかったのですが、彼は気にもしませんでした。そんな霧の中のナビが10分くらい続いた時、まっすぐと彼女が言った。彼はここからしばらく直線道だなとアクセルを少し強く踏んだ。すると、まっすぐと繰り返して彼女が言うのです。そこでふと山本さんは思い出しました。ここまでの彼女の道案内でまっすぐの指示は一度もなかったこと。慌てて急ブレーキを踏む山本さん。シートベルトのおかげで二人ともフロントガラスに頭をぶつけることもなく車は止まりました。山本さんが大きく深呼吸をして前方を見ると、目の前は崖になっていて道がないのです。しかもそこだけガードレールがなくなっていて、工事用の柵が並べられているだけでした。びっくりした山本さんは彼女に、冗談にも程があるぞ、危うく崖から落ちるところだったじゃないかと怒鳴りました。すると彼女が彼の方を向いて、父じゃと聞いたこともない男の声でつぶやいたのです。そして彼女は気絶してしまいました。山本さんは慌てて車外に飛び出すと、工事用の柵のところに真新しい花束と果物、そしてお線香が置いてありました。後日彼女はその時の記憶は一切なかったとのことです。そしてそれ以来おかしなこと。以上。はい、ジータレス読み9話58分。イサムさん、はじめましてと。はじめまして、はじめましてですか。ああそうですか、どうもどうも、はじめまして。はい、あっちの世界ゾーン再開ですか。結構早かったですねと。2ヶ月ぶりぐらいです。2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいですね。まあね、500話を一気に行きましたから、まあ今これからはもうダラダラで行くって言っときながら、なんだかんだでもう21夜読んでるんで、いいペース。はい。今年中には1000話読めるべ。って思ってるけど、わからない。はい。で、9話59番。もうイサムさんも20代後半か。おっちゃん、おっちゃんって書いてあるんですけど、うん、もう避けられないところに来ましたね。とうとう20代中盤から後半へ、中盤、まだ中盤だけど、今度誕生日来たら後半だなこりゃ。もう中盤って言えねえなって思った。はい。で、次、第22夜。これは収めるとって書いて、これなんて読むんだっけ。 ちょっと待って確認する。と納める、納めるとって書いて、これ何だっけな、これあ、何度だ、何度、何度で、シオン三段第22夜目。こんにちは。いつもゾクゾクしながら拝見させていただいております。私は自分では霊感が強い体質とは思っていないのですが、霊と交信したりできるわけではないし、それらしき体験は数多くしています。で、今回はその中の一つを。中学1年の頃、今の家を新築して移り住んできました。2階には2部屋あり、その他納戸がありました。私の部屋は一番奥で、納戸は階段を上がってすぐ右手にありました。新築の家でしたし、自分の部屋を持てたのは初めてのことだったので、とても嬉しかったと記憶しています。ところが入居してすぐ、いつも真夜中に納戸の方からガタガタコトコトと音がするのです。私は母が洗濯物を干しに来てるんだろうとあまり気にも留めず、家族にそのことを確かめもしませんでした。後から誰もそんな時間に2階に来た人はいないって分かったんですが、そんな状態が高校まで続いたのですから、能天気の私もどうかしてると思います。金縛りはしょっちゅうでしたが、さて、憧れの高校に合格し、念願のベッドも買ってもらい、楽しい高校生生活を送っていたある晩、いつもの金縛りに会いました。ああ、また来たか。私の場合、いつもキーンというひどい耳鳴りがして、体が動かなくなり、体を振り回される感覚なのです。この時、般若心経などを唱えようものなら、金縛りと耳鳴りは一層ひどくなるので、証拠りもなく何度も試してみました。おとなしく金縛りが解けるのを待つしかないのです。その晩もそんな感じでスタートしました。ところが、いつもと違うのは、目だけは開いて周りの様子が見えるのです。怖いので毎日電気をつけっぱなしで寝てました。すると足元に年頃の同じくらいの可愛いお兄ちゃんが立ってるじゃありませんか。それもニコニコ笑ってる。油汗がにじんできました。するとそのお兄ちゃんはなんと私の足元の布団をめくって、私の両足を掴んで引っ張るのです。私の体はズズーっと引っ張られ、足が床につきました。根性なしの私はそこで気を失いました。朝母に起こされ、目が覚めるとその状態のままでした。もうめちゃくちゃ怖くて、その日からしばらく父母と川の字になって寝させてもらいました。この家ではいろんな怪現象が続いたので、霊媒の方に見ていただいたら、ちょうど2階の納戸が霊堂になっていて、通りすがりにいろんなのが立ち寄るとのことでした。私の弟なんぞは夜中いきなり襖の戸が開いたり、目を覚ますと顔の上を女の人が覗き込んだりしたりで、私より数倍怖い目に遭ってるようです。その後もいろいろありましたが、2年前茶髄症の数珠を魔除けに購入し、手首に身につけるようになってから霊的な体験は全くなくなりました。いろいろ見てしまう方は一度試してみてはいかがでしょうか。ではこの辺で以上で、次、第23夜目、花見での会で、風魔霊三段。花見での会前編。つい最近4月に入ってからお花見に行ってまいりました。今回も前回同様のメンバーに加え、大学の友人が混じったものでした。最初は昼間の花見にしようと口を揃えていたのですが、またしても友人 S の夜の花見とシャレ込もうという発言にまんまと引き込まれたのです。場所は全く別の場所といっても、夜の小学校に忍び込むことになったのです。その小学校は私の母校でもあり、いわくありげな場所、墓地を壊して作られた学校、いやいやついていくことにしました。どことなく薄気味悪い夜の小学校の校庭、そこでの宴会は異様です。 すぐ隣には小学校自慢の森があります。その森には森の精という像があり、また学校の七不思議に欠かせない存在でした。当然友人 S が黙っているわけがない。今回もとばっちりに会う羽目に。ねえねえ、ここの怪談話ってさ、いきなり始めてくる。周囲はやや四季を帯びていたため、やんややんやと割るのに。七不思議、その一、運動場にある二宮金次郎像が動く。その二、音楽室のベートーベンの目が光る。その三、理科室の人体模型が動き回る。その四、北校舎三階のトイレに花子さんがいる。その五、運動場にあるトイレに入ると赤い髪、黄色い髪、青い髪を選べと言われる。その六、体育館の用具室の飛び箱から すすり泣く声。その七、森の精の目が光り森の中を歩き回る。それを S が話した時に友人 I が、あれ、じゃあ運動場を人玉が浮遊するのって七不思議じゃないんだ、ボソッとつぶやいたのです。それを聞きにやりと微笑む S。 ねえねえ、森に入ろうよ、どうせ作り話だって鼻にかけてるならいけるよね、とやや挑発的。酒の勢いで皆が森へ行こうと言い出した。桜を眺め、のんびりと酒を飲みたかった私は手をひらひらと振ってました。勝手に行ってこい、とはっきり言って。友人 E は、友人 E は、これなんだろうな、わかんないな。なんとかのような眼差しで見つめてきました。そしてぐいっと私の服をつかみ、一緒に行こうよと泣きそうな声で言ってきたのです。仕方なく一緒に行くことにしました。森の入り口には門のようなものがあり、懐かしくも感じました。しかしいざ門をくぐろうとした時、いらっしゃいという声が耳元で聞こえたのです。しかも周囲を見回しても私が一番後ろなので誰もいないはず。声はどこか幼く無邪気な声。聞いた瞬間本能が危険を察知、やばいと心の中で警鐘が鳴っている。しかし友人たちはずんずん先に入っていく。当然友人 E は、さっきの漢字の、文字でわからないんですけども、瞳で私をチラチラ見てくる。彼女の表情は青ざめていた。すがる瞳かな。森に一歩一歩踏み出すと、ここならいつ何が出てきても OK という雰囲気。重い空気がずしっとのしかかったりまとわりついてくる。森の中心、森の精に近づけば近づくほどヤバさの比率は上がる。ついでに言うと、なんか後ろからいっぱいついてくる。言い出した友人 S は何も感じないため平気にスタスタ歩いていく。その足取りの軽さが羨ましい。花見での会後編。スタスタと森の中央に行くと、懐中電灯で像を照らす S。 それを一番後ろで見ている私。戻ろうよ、 E が必死に訴える中、他の子たちは何もなかったとがっかりした表情。そしてそのまま像を素通りして森を出ることになりました。何事もなくて安心した私は、そのまま友人たちと同じように像を素通りしました。だがしかし事態は甘くなかった。素通りしたすぐあと、後ろに人の気配。振り向きたいが体は動かずそのまま。やばいと本能が悟る。スーッと首を押さえる形でそのまま締められそうになった。やめろ、とっとと消えろ、お前に構っている暇はない、精一杯心で叫び、ふっと体が動くようになったため、走って桜の木に戻り友人たちと合流。しかし彼女たちの様子がおかしい。どうしたの、尋ねると自分たちの持参した酒やお菓子を指すのです。人数は8人で花見をして、紙コップには酒が人数分しか入れてなかったのですが、余分に 2,3 個の紙コップが並べてあったのです。しかも紙コップにはきちんと液体が入っていました。誰のいたずら、 どことなく遅れてきた自分を脅かすための芝居だと疑いました。するとやはり E が青ざめている。しかも以前よりも激しく、口にはあえて出さず、時間が時間だから引き上げようと指示。帰りには運動場を見て三人が小さく悲鳴を上げた。どうした？聞くと運動場を指さし、さっきの見た？と尋ねるのです。答えようとしたら他の子が泣き出す。とりあえず家に帰るぞと急ぎ、学校を去りました。私の家に着くと友人三人過去 E 含めの話を聞くことに。ねえ、あれ人玉？小さく言う彼女たち。車のライトの見間違いでしょ？ S はそう言うと、もう一人の子が向きになり、じゃあ運動場にいた男の子は何？と叫び混じりに言う。見たよね？と三人が力説。大学の友人二人は酔っ払っていたので家に帰って眠ったため、その話で持ちきりに。幽霊を信じていない Y は平然としていた。当然 S もだ。体操服着てた子。そんな話をしてりゃ当然呼びたくないものがこっちに来る。その時は猫が一匹部屋にいたのですが、妙な空気を感じたのか、私の頭上を見てうなり部屋から出て行きました。これには友人3人パニック状態。 S も少々ビビり気味。結局一睡もせずに朝を迎え、それぞれが帰宅。しかしそれ以来私の部屋には土産物がいっぱいです。とりあえず部屋の四隅に塩をまいているのですが、いい方法がありましたら教えてください。以上。で、次。第24夜目、夢判断求む、クッキー三段。はじめまして、いつも楽しく読ませてもらってます。突然ですみませんが、私よく不気味な夢を見るんです。霊に関することではないんですが、多少疲れのせいもあるのでしょう。よく殺される夢見ます。それだけならよくある夢かもしれませんが、だって自分がお腹を裂かれて内臓という内臓を引きずり出されるんですよ。しかも凶器は爪切り。それも髪の毛がびっしり絡まって血がこびりついているのが印象的でした。夢の中の私は古びた一軒家に住んでおり、猫を一匹飼って暮らしているのです。変質者に忍び込まれ、蒸気のように殺されていく。飼い主がいなくなった猫はご飯ももらえず、仕方がないので殺された飼い主の腐肉を食らいながらその家で暮らし、愛らしかった猫は野良猫のようにみすぼらしくなっていく。不審に思った私の友人の発見によって警察に通報され、現場検証から葬式まで繰り広げられていく。そんな感じの夢でした。または中国の王朝時代に私が王侯で宮仕えをし、使用人の身分ながら皇太子に寵愛される。そこまではいいのですが、あまりにも寵愛されたため皇太子にその指で私以外のものを触れてはならないと指をほとんど切り落とされ、その目で私以外のものも見てはならないと目をつぶされる。ところが夢の中では私はとても幸せでした。そんな自分が怖かったのです。私ってマゾ？生体後を見たわけではないのですが、朝かなりブルーでした。ちなみに2つの夢はここ1、2ヶ月の間の夢です。夢判断に詳しい方、何かアドバイスください。で、チャルさん、夢判断に詳しくはないのですが、最初の夢は最終的にクッキー様が猫の視点になっているところがポイントでは、だから殺されるとか、狂気または殺され方よりその猫が重要です。次のは何とも言えないですが、残虐皇太子の顔見えます？というか、自分が分裂することもあるので、もう一人の自我っていう可能性も。で、クッキーさんで、レスありがとうございましたと。自分が殺されてるのになんだか他人事のように感じてたんですよね。猫の視点なんでしょうか。 ちなみに皇太子は顔は覚えていないのですが、なかなか男前だったと思います。そんな彼に密かに憧れてる使用人という立場でした。で、以上。で、次、第25夜目、動く象でニコニコとしちゃん三段。風魔霊さんの書き込みを読ませていただいて思い出したことがありました。これは友人から聞いた体験なんです。長岡市は連合艦隊司令長官山本五十六元帥の出身地ということもあり、太平洋戦争において米軍の空襲を受け多くの犠牲者を出した都市です。原爆も長岡に投下される予定もあったとも聞いております。長岡市内に平方神社という神社がありますが、この神社には空襲の折多くの犠牲者の遺体が運び込まれたとのことで慰霊碑が立っております。この慰霊碑にはその頂にわしの像があります。私の友人、中学からの友人で小玉という男がおりますが、彼は小学生の頃には長岡市に住んでおりました。あるお盆の晩、この平方神社に行われた盆踊りを見物に行ったそうです。盆踊りも終わった後、人気もなくなった境内にあった塔を何気なく見ていると、その上に一羽の大きなワシが止まっているのに気がつきました。詐欺かな、あんねや、漢字わからない。暗闇の中目を凝らしてみると、その目は乱々と凛々と輝き、羽毛は風にはためいており、ゆっくりと翼を羽ばたいていたとのことです。小玉はそれまでその塔をよく見たことはなく、わしの像が乗っていることも、ましてや慰霊塔であることも知りませんでした。ただ不思議に思い、近所の老人に聞くと、戦災で亡くなった人々の霊を慰めるために建立された慰霊塔で、今までもお盆の頃などにそのような現象を見る人があったとのことでした。後で改めて見に行くと、それは全くただの像だったそうです。小玉は去年あたりまで放映されていた幕末の頃の題材にしたアニメの音楽監督をやっていたのですが、そのアニメの原作の漫画を描かれた方も長岡の方とのことで、何か因縁のようなものを感じました。以上。はい、で、次行く前にちょっと漢字、わ、全然、あ、わしで合ってた、よかった、わし、はい。で、第26夜目、声が、で、てっちゃん三段。じゃあ行きましょう。私は恐怖体験は一度だけ体験したことがあります。私には霊感は絶対にないと思います。小心者ですが、でもここに書くことは事実です。私は3年くらい前に家族で住んでいたアパートを引っ越して新築の一戸建てに移りました。家族全員は母親と姉と私と弟の4人です。父親は分け合っていません。忘れもしない平成8年7月7日、私が新しい家に引っ越した次の日に、私は弟と一緒にゲームをしていました。弟とやっていたゲームが盛り上がり、気づけば夜中の2時になってしまい、そろそろ寝るかと喋っていると、夜中の2時にギャハハという小さな女の子の声が聞こえたのです。だいたい小学生低学年のような感じです。二人とも顔を見合わせました。聞いたかと言わんばかりに、二人ともその時は近所に小さい女の子がいるんだろうということで寝ました。しかし近所付き合いをするうちに、近所にそんな小さい女の子はいないようなのです。しかも考えてみれば、そんな時間に小学生くらいの女の子が起きていること自体おかしいのです。そのことを気にしつつも毎日送っていたのですが、ある蒸し暑い夜、私はふと目が覚めましたが、体が動かないことに気がつきました。その時は、うわ、なんだこれと思い、しばらくその状態が続き、金縛りだと気づいたのは全身が動かないと分かったからです。その時は無我夢中で目をつぶって寝てしまいました。 気づかないうちに眠ってしまったようですが、起きたら全身に汗をかいていました。私が金縛りに遭ったのはこれ一回きりです。その時はかなり神経がナーバスになりましたが、疲れてたんだろうということでしばらくすると忘れてしまいました。後に家族に聞いてみたところ、私を含めて家族全員が引っ越してきてから金縛りに遭っていることが分かりました。しかも引っ越す前までは全く金縛りなどには会ったことがないのに、引っ越してきてから会うようになったようです。家族全員が一体何なのでしょうか。ちなみにその家が建っている土地は前はただの畑で、何も曰くのようなものはないはずです。ただあの小さな女の子の声は一体何だったのでしょうか。二人して幻聴を聞いたということはないとは思うのですが、その家に今も私たちは住んでいます。以上。で、次第27夜目、集権者のお札、無兵三段。あっちかこっちかよくわからないんですが、不思議な話なので投稿します。私の母の実家は某島で100年近く旅館をしております。100年の旅館と申しましても、鉄道も通っていないカントリーな漁村の単にボロくて汚い旅館で、島が観光地になる前はよくわからない人の流れ場でした。この話は母が小さい時、50年ほど前の終戦直後くらいの話です。当時はこんな島に来るのは旅回りの芸人や薬売りや都会にいられなくなった訳ありの人が多く、当然みんな貧しかったので、旅館の泊まり賃の代わりに住み込みで働いたりする人もいました。そういう時代だったんですね。ある日集権者が一晩泊めてほしいと来たので心よく迎えました。もちろん田舎の人間は心身深いのでお代などは取りませんし、貧しいながら精一杯のサービスをしました。翌朝、集権者は家賃がなく心苦しいので、せめてものお礼に腹痛の治る腹当てを差し上げましょうと、異常に汚い赤い腹当て、過去金太郎さんがつけているようなものをくれました。みんな内心ありがたいけど汚くて嫌だなと思ったそうです。その後旅立つ集権者を見送りに港まで行くと、集権者は礼を述べた後2回手を叩き、シュシュシュシュシュと海の上を滑って行ってしまったそうです。みんなびっくりしたものの、はあ、偉い人は違うべなぁと納得しました。私も小さい時からこの話を聞いていたので、人間は修行すれば海を走れると信じていました。その後、しがない無依存で腹当ては大ブレイクしたのは言うまでもありません。腹痛はもとより、頭痛、発熱から水死体の蘇生までできたというから驚きです。その後、現代医学の浸透につれて腹当ての出番は少なくなり、どこかにしまってしまったということですが、今でも探せばあると言ってました。でも死体につけようなつけたような汚いものをわざわざ探すなと釘を刺されましたが、いつかは探し出そうと思ってます。以上、集権者のお札じゃなくてお礼の方だった。修験者か。で、ジータレス読み960。実際にわしっていう人いる？わしはってほとんどいないんじゃないかな。いるかな。いないよな。いないね。わしっていう人はいないね。年食った人でもね。わしはいないと思うよ。いるって聞かれても自分はとにかく知らない。多分、ほとんど、いないと思う。わざとに近えって。で、次。961。こんばんはと、こんばんはです。修験者ではと。ああ。またわかんねえ。で、962、仏教系の言葉は難しいよ、読みがって書いてあるけど。つうか、もともと漢字もあんま強かねえのに、そういうのがあるとダメだね。わかりませんね。修験者か。あ、でも前にも言われた気がするな。 それ言われて思い出したけど、前にもなんか俺修験者のやつ言われたような気がしないでもないな。で、963、剣律って言ったかと。ごめん、マジでわかんねえ。剣律って読みそうだけどな。あれ、そんな文あったっけ。ちょっと待って、もう一回確認しよう。剣律って言ったかって言ったけど、剣律ってどこだ、そんなのあったっけ、書いてあった今の文とこに。まあいいや、わかんねえや。とりあえず確認させてください。結構ぼーっと読んでるんで、建立か、建立だ、建立、寺を建立する、そうか。建立っていうのは、打ち立てること、国家を建立するとか、で建立、建立と、いう風な形で書いてね、建立と読むと寺院や堂、塔などを建てることを建立というと。知らない。知らねえっつーの、そんなのわかんねえ。さっぱりわかんねえ。で、964が建立と。で、965番さんが前にも書いた気がする、修験者と。そんなに W いっぱいつけない。何回も言われなきゃわかんねえ。つか、つかねえしね、修験者なんて、言葉。うん。いつ使うんだと、修験者。はい。はい。はい。で、ですね。第28夜目、夢が告げる私の心で、ヒュー三段。ヒョーって前読んでたような気がしないでもないけど、ヒュー三段と。はい、じゃあ行きましょう。おっと、ごめんなさいね。じゃあ行きます。第28夜目、夢が告げる私の心で、ヒュー三段。はじめまして、ヒューと申します。初めてなのにいきなりダークなことを書かせていただきます。私は先日ある夢を見ました。内容は以下の通りです。私は森の中にある洋館へ行きました。その洋館はお化け屋敷でした。連れと一緒にそこに入り、連れが取り憑かれました。私は何とか幽霊を引き離し、連れと共に車で逃げました。しばらくしてから車を止めました。降りて車の後ろに回り込むと、そこには幽霊がしがみついていました。私は妙にこの夢が気になりました。あまりにも気になるので夢診断の本を読んでみました。そこに書いてあったのは以下の内容です。自分の中の邪悪な考えに後ろめたさを感じています。大当たりでした。私は最近彼女と別れました。振られたという方が正しいです。彼女には裏切られ騙され続けてきました。付き合っている時は我慢できました。しかし私が邪魔だからという理由で別れを告げられた時、私の中の邪悪な心が目を覚ましてしまっていたのです。絶対に許さない。何とかして、何とかして仕返しをしてやる。そんなことばかり考える日々が続きました。そんな時に前述の夢を見たのです。そう、前は邪悪な考えに蝕まれていたのです。また本にはこうも書いており、ありました。幽霊の夢を見たら自分自身を見失わないように注意を。夢というのは脳が見せていると聞いたことがあります。私の中の両親は必死に一目でいたのですね。自分をダメにしてはいけないということを伝えたかったのでしょうか。まさしく夢のお告げという感じでした。ただ完全にそのことから吹っ切れたわけではありません。まだ許せないという気持ちは残っています。しかしその夢によって考え直すきっかけとなったのも事実です。 私はパンドラの箱を開ける前に最後に残るはずの希望を手に入れたようです。ですからこの夢に感謝しています。以上。はい、で、な、修験者じゃなくて修験者。はい、ジーター966、シャじゃなくてジャ、修験ジャと。難しいよ。はい、で、次、第29夜目、写真を撮りに行った友人、風魔霊さん団。こんばんは。この間命知らずな友人があの学校に写真を撮りに行ってまいりました。その友人は私の期待を裏切らずやってくれました。友人は女の子に出会ったそうです。森に入ったところでぼーっと立っていたらしく、友人を見たらニコッと微笑み、そのまま消えたそうです。そのまま恐怖を感じながらも写真を撮ったそうです。後ろにありえない気配を感じつつ、撮り終えてすぐにダッシュして森を出て学校から離れたところで私に電話をかけてきました。以上のことです。その日私は妙な夢を見ました。私は駅のプラットホームにいて電車を待っているんです。そんな中、一人の男性が電車にしがみついてしきりに女の子がいると叫んで周囲が騒ぎ始めたんです。でもそんな子はレールにはいない。ここでいきなり場面が変わって電車の中に私はいました。そしたらギーッとブレーキをかける音が響き、窓から景色を見ていた人が悲鳴を上げました。女の子が。私も見ようとしたら知らない人に見ちゃダメだと目隠しされました。その時、暗闇の中にぼんやりと少女の苦悶に満ちた顔が浮かんできたのです。お姉ちゃんと、そう言いスーッと消えていきました。ここで夢は終わったのですが、嫌に後味が悪すぎます。一体何なのでしょうか。このホームページを見ていたらディスプレイにいきなり般若の顔が浮かんだのですが、何だったのでしょうか。やはり私が引き寄せたのか、それとも電気機器にを媒体にあっちの人が現れたのか、謎です。以上。で、第30夜目、電波系女襲来、ミドリアル三段。三度リアルかミドリアルかわからん。で、次、いつの間にか入っていた PHS に入っていた電話番号、知り合いの誰かからだと思いかけてみたのが始まりでした。はい、上原でございます。かけた先では中年の女性が出てきました。でも上原なんて知り合いはいなかったと思うので、向こうからの間違い電話が自分の PHS に入ったのだと思ったんです。と言いよどんでいると、あら、ひょっとして御堂くんかしら、ちょっと待ってて、娘と変わるから。向こうは私の名前を知っていました。これは完全に自分のド忘れかなと思っていると、はい、上原です、御堂くん久しぶり。電話の向こうの声が変わりました。声は私と同年代のようでした。上原さん、ごめん、俺君のこと覚えてないんだ。私は正直に相手に自分の現状を伝えました。ひどいな、私は御堂くんのことよく覚えてるよ。普段一度話したことのある女性のことは忘れないと思っていた私でしたが、度忘れがないとも言えないので謝りました。亀原さんと俺っていつ会ったかな。相手の正体をはっきりさせるために聞いてみました。すると彼女は、ちょっと話したいことがあって電話かけたの。こちらの言葉が聞こえなかったのか話し始めました。まあいいや、内容次第で正体がはっきりするだろうと思い耳を傾けてみると、 いきなりの沈黙。しばらく待っていましたが、沈黙が続きます。どうしたの？御堂君に好きな人がいたとします。でもその人はとても忙しいの。だから自分を向いてくれることもほとんどないのね。そんな場合御堂君はどうする？沈黙の後に恋愛の相談？そんな話をするほど親しい人間を忘れるかなと俺思いながらも、やっぱり無理にでもと言っても向こうが迷惑しない形で接触してみると思うよ。そうしないと始まらないだろと真面目に考えて答えました。すると、そう言うと思った。だから今こうして接触を試みているんだよ。来た。沈黙の時からこんな展開になるんじゃないかと思いましたが、まさか。でも待てよ、神原さんの母親まで私のことを知っていたよな。すると神原さんは母親にも自分の恋愛に協力を頼んでいるのか。そしてこの電話。その後の会話で私は真の恐怖を体験することになったのです。後編。前編のあらすじ。 R 君の携帯に入っていた謎の電話番号は神原美沙絵と名乗る者のものだった。見ず知らずのはずのミサエは R 君のことをよく知っている様子。そのミサエが電話してきたその理由は、私 R 君のこと好きなの。は？ R 君はもちろん驚きました。記憶にない女の子からそんなこと言われても正直困りました。夜の公園のベンチに腰掛けて電話しながら R 君はどうしようか悩みました。そして、そういう気持ちは嬉しいんだけど、俺のどこがいいの？と聞き返しました。R 君は会話をして、その中から彼女の記憶を引き出そうとしたのです。自分は相手を知らない。けれども相手は自分のことを知っている。相手の記憶がこちらにはない限り、答えようがないと思ったのです。しばらく沈黙する受話器の向こう、黙って待つ R 君。やがて、だって KI は優柔不断じゃない。 DI は顔が人間とは思えないし、 YU は勘違い系ってやつ、 GE は私の趣味じゃないのよね。今までの沈黙が嘘のように彼女はイニシャルとその人物の気に入らない点を早口で喋り始めました。何人の悪口を言ったのか、何分そんなことを言い続けたのかははっきりしないそうです。ただ普通じゃない時間だったと R 君は話していました。その時間の最後の言葉が、だから R 君がいいのでした。 R 君が思わず身震いしたのは春先の冷たい風のせいだったのだろうか。 R 君は相手が尋常でないことに恐怖していました。そして思わず聞いたのです。俺は君を知っているのかと。ノイズに混じって笑い声、男の笑い声が聞こえたかと思うと、今度は逆に耳元で囁いているくらいはっきりしたミサエの声で、 R 君は私のことを知らないと思うよ。でも私は R 君のことを見てるよ、今だって。ぎょっとなって思わず周りを確認する R 君。近くには誰もいません。ただ少し離れたところに暗い公園の中でうっすらと明かりをたたえている電話ボックスがあり、その中の電話の受話器はちゃんとかけられていないで、コードの限界まで重力に引かれて垂れ下がってブラブラ動いてました。気がつくと電話は切れていました。翌日の昼間、昨日のことが気になった R 君は昼間であることで勇気づけられたこともあって、昨夜の着信履歴を調べてかけ直してみようと思いましたが、昨夜かけた番号は着信履歴に入っていませんでした。気味の悪い思いだけが後に残ってました。以上。で、ジータ、967番、邪悪な心、邪気眼みたいなものですかと。邪気眼って邪悪な心？違うんじゃないの？漢字はね、邪悪な心っぽいけど。 ちげえべよ。はい。はあ、はい。で、次いきますか。第31夜目。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっとチャットが来ました。で、31話目いきましょう。日本に帰りたいで連さんだ。肩こりと戦いながら昔話を一つ。その頃私はとても小さな某旅行会社でブッキングの仕事をしていました。新入りの私はお昼休みを一番最後でしたから、あれは多分午後2時過ぎではなかったかと思います。小さなオフィスに女ばかりでしたので、そこはオフィス兼お茶室兼化粧室になっておりました。私のデスクは入り口に一番近く、ちょうどドアを背にしている、背にして座るような位置で、そこで化粧直しをしていた時のことです。鏡に入り口のドアが映っていたんですが、そのドアに紛れるようにして女の人が立っておりました。また難しい漢字が書いてあるこれ。今でもはっきり覚えています。淡いピンクのポロシャツ、その当時の典型的な観光客ルックでした。髪は当時流行りのボブ、暗い表情、二十歳ちょい過ぎといったところでしょうか。お客さんが間違って奥のオフィスに入ってきたと思って疑わなかった私。しかし後ろを振り返るとそこには誰もいませんでした。表に観光客用のカウンターになっている部屋がありました。通常そこにエスコートのおばさんがいるんですが、お客さんがそこを素通りして奥のオフィスまで来たのであれば、おばさん不在の可能性ありです。こういう時は新入りの私が出て行って要件を聞かなくちゃならない、めんどくさと思いながら立ち上がりました。その時カウンターの部屋から声がしました。日本に帰りたいか、新婚さんの喧嘩か、こんなところまで来て喧嘩するなよな、かっこ心の声と、表の部屋へ入ったらエスコートのおばさんがせんべいバリバリしながら一人仕事をしていました。すいません、今お客様がいらっしゃいましたよね。あ、来ないよ、バリバリバリバリてんてんてん。そのカウンターのお部屋は通りに面して外から丸見えのガラス張り、正面入り口はおばさんの目の前のガラスのドアだけ。真っ昼間なのに出ました。以上。で、ジータ、レッス読み、968。こんばんは、電話、違うわ。こんばん、電話するね、ハートと。なんでカタカのうち。なんでカタコと。はい。電話か。ねえな、電話。意味がよくわかんないけど、自分で言ってて。はい。で、次行きましょう。第32話目、慣れって怖いのねで、おげさん団。これも新しい人かな。どこで見たのか忘れましたが、スイカという話がありました。山の事故で亡くなった方の頭が、スイカのようにパックリ割れるところからそう呼ばれるのだそうです。で、とあるホームページでそんな写真をいくつか見ました。確かにパックリと。それとは無関係なのですが、高校時代に原告の先生が体験した話です。ある夜目覚めたら部屋の隅に人が座って片手を横に上げていたそうです。よく見るとなぜ片手を上げていたかわかりました。その手の皮膚がひどい火傷で垂れ下がっていたそうです。 先生は恐怖で声も出せなかったそうです。先生の姉はジョイで、その話をしたら止まると言いました。出てきた人かっこ霊に、どうせならもっと連れてこいと言ったそうです。そして次の日、本当にいっぱい出てきた方々に偉いと言ったという。仕事から慣れているのかもしれないけど、先生は姉さんの方が怖いと言っていました。以上で、次、足音でウィンナー団さん団第33夜。体験談を一つ思い出したので書き込させていただきます。あれは昨年のお盆の時でした。私は彼女さんの家、両親と同居に休みを利用して宿泊に行きました。そしてその日はくだらん話なんぞでして夜を迎えたのですが、午前1時から2時ごろ、部屋の前を何回も往復して歩く音が聞こえてくるのです。おろと思い彼女さんに聞いてみたら、彼女さんのお兄さんが6歳ぐらいで病気で亡くなったそうで、お盆の時期になると毎日廊下を歩く音が聞こえてくるそうです。もちろんドアを開けて廊下を見ても誰もいません。その話を聞いて私も、ああ兄さんお盆だから遊びに来てるんだねなんぞ言っておりましたが、その彼女さん異常に怖がりなんで、だからその時私が本当に思っていたことは言わなかったのです。それはどう聞いてもその足音は6歳の子供の足音ではないのです。大人の足音なんです。60キロから70キロぐらいの体重の人の。でももしかしたらあっちの世界で成長したお兄さんなのだろうか。生きていれば今年で32歳だったと思います。今年も確認のため行ってきます。以上。ジータ969、スイカは今は亡きサイト妖怪百物語に掲載されてましたよと。妖怪百物語っていうサイトがあるんだ。またなんかそういうの詳しい方が、聞いてくれてるようで、なるほど、うん、はい。で、そう、結構自分は百物語系は、百物語系って言っていいのかよくわかんないけど、兄ちゃんのオカルト板の百物語も一つ全部読みましたしね、なんか夏に貼られたやつ読んだりとか、もうこれをもう500は読んだりとかさ、まあでも一気に100は読まないんですけどね、やったりとかですね。あ、もうかなり量は読んでんじゃないの本当に。で次、ジーター970、確認のためにあの世に行っていたら笑えないよねと。笑えないっつうか、もうあの世に行っちゃったんだ、死んでる、じゃじゃってね、笑えない、そりゃそりゃ笑えないですよ。確認のために行ってきますっつって本当に行っちゃったっていう、はい。でもてか彼女さんって書いてるんだけど、もうこの人本当の話かよくわかんねえ、彼女さんって書くのか、はい。で、次、奇妙なこと第34夜で、風魔霊さん団。もうめちゃくちゃいいペースで読んでんじゃないの、もう2時間読んでるよ。で、行きましょう。どうも奇妙なことが続発している私の周囲、嫌な気分です。まず夢見が悪いこと、人が死ぬ場面や知らない人に恨み事をぶつけられている場面、泣きついてきた人を慰めようとすると殺してやるなどと言われる夢、自分の思い込みがあるのだろうかと少し考えてもいます。最近夜金縛りが多くげんなりしております。昨日も金縛りに遭遇。午前1時、私は眠りに入りました。いつも電気をつけっぱなしで寝ているのです。 そのままグーグーと気持ちよく眠っていて、急に部屋の空気が重苦しく変化しました。また金縛りかと、すでに慣れ始めていたので余裕がありました。ピシッと体が動かなくなり、ぼんやりと人の気配を感じ、そのまま目を閉じてことが済むのを待ちました。ところがふーっと周囲が暗くなったのです。電気がついていた部屋の明るさって目を閉じていてもわかりますよね。それがだんだん暗くなってきて、自分自身ちょっとやばいかなと思い始めたその時、ぬっと自分の中に男の顔が見えたのです。ペタペタと体を触る感触。やめれと強く言っても全然溶ける気配もなく、なおもペタペタと触りまくります。恐る恐る目を開けると、その男と目が合い、にーっと笑い、やめるかよと響くような声がして、そのまますーっと消えていきました。金縛りも男が消えると解けたので、ガバッと起き上がった途端、背中からズワーという寒気が。怖くて振り向けず、そのまま階段を駆け下り、洋間のソファーで寝ました。夜になると、どうしても異質な空気が取り巻く私の部屋、お札でも取り付けようかと考えています。以上。ジータ971。朗読終わった後は雑談あるから今日は寝れないな、夜食の準備してくると。早まるなっていう、早まんな早まんないでください。はい、謝らないでください。じゃあ次行きます。なんで雑談あるからってもう決めつけてるのかよくわかんないですよ。で、次、第35夜目、カラスを飼い鳴らす方法、チャルさん談。さっきこちら昼休みにはめっちゃ重くてこんな時間になってしまった。でカラスを飼い鳴らす方法を聞きたいです。え、あっちじゃない？あは、変なカラスなんですよ。以前に今朝はナイスという軽妙な題名でここに書き込みました。雨戸をどんどん叩かれる話です。でその事態が間欠的に続くので、私は考えた。これには何か必ず理由がある。で見つけました。やつです、カラス君。刃渡り1メートルはあろうかというやつです。家の屋根にいた。洗濯物干してる時に目があったんですよ。悠然と屋根から物干しを見下ろしているの。私の部屋の真上です。ですぐ部屋に取って返し、やつの動きと音の具合を観察しました。家の屋根は清水イムなので直線です。平たいし、登ったことがあるからわかるのですが、どこにもカラスが巣を作りたくなるようなくぼみ、影はないです。見晴らし台になるくらいかな。奴はジャンプして歩くみたいで、その時割と大きな音がします。ドンドンまではいかないけど、早朝にジャンプされれば響くし、目覚める前なら、空間意識も正常よりずれてるから、真上でしてる音が斜め前方の雨戸の方からと誤認することもあり得ます。歩くとカサカサカサという爪で引っかくような音がする。で早朝の雨戸叩き事件はやつのせいではと思います。したカラスって夜行性？やつは夜もやれるのかな。そんなこと、夜中にその音がしたのが 2,3 回あります。ちょうど無理やり夢から覚めたところで不快だったので水を飲みに起きてて、はっきり目は覚めていました。禁煙してるんでタバコは吸わないけど、ベッドから起きてもう少し元気だったらパソつないでチャットでもするのにと、パソの前に座っている時音がしたんです。午前1時30分くらい。天井からじゃなくて雨戸を叩いたです。それもかなり大きい音で、まだ眠りにつくのに電気を消してからそんなに間がないし、旦那でも起こすか。でこれもカラス君かなと話しかけたんですけど、そうじゃないの、雨戸開ければ入ってくるかも、という実に覇気のない言葉。これは違うもんだったら勝てない。いや、カラスくんならいいですけど。寝ました、無視して。ジャンプしてどんどんと、はっきり雨戸をどんどんと、ジャンプしてどんどんと、はっきり雨戸をどんどんが繋がらない。で、 夜行性なのか、やつは。カラス嫌いじゃないです。好きと言ってもいい。黒、ミサみたいですけど、彼が肩に乗ってたら無敵です。あと足元に狼か。くだらんことを書いてしまいました。朝は私のゲンチャリに座ってくるそうです。母上、ゲンチャリに母くんがいる。今朝も子供に報告された。人に飼われたとかで、懐っこいやつなのか。その割にはなんか不審です。私が行くといないし。式神とかだったら困るし、誰かこの辺に詳しい方ご教授ください。以上。で、ジータ。972。今日で100は行っちゃうのと。今日、それはないんじゃないの ?100 は、一人で全部はつれえよ。一日っていうか、一回の配信で読むのは。それはないね。それはない。だって、35は、読んで、2時間、その時間的にはね、まあ読めなくはないように感じますけど、まあ100はやらないですね。はい。やったら面白いかなっていうのは、なきにしもあらずですけど、まあ言っても50かな。言っても50、今のペースから考えて50でもいいかなと思ったりしてる自分がいますけど、わかりません。はい。じゃあ行きます。第36夜目。場所柄をわきまえて、熊吉三段。こんばんは、初めて書き越します。階段好き女子です。あまり霊体験ではないんですが、一回だけ冷や汗かいたことあります。それはもう何年前でしょうか。おじいちゃんの法事に行った折、坊さんの叩く木魚の音に混じって、誰かが親しげに私の名前を呼ぶのです。何回も何回も。おばの声に似ていたので、おばに何か言ったと聞くと、何も言ってないよ。その時は、まあ、周りに人がいっぱいいたので、さして怖くはなかったのです。でも、その後、ある晩、何気にトイレに行って、まあやることやってぼんやりと座っていると、あの声が突然、耳元でまた名前を呼んだのです。ほんと全身どっと冷や汗かきました。その人に言いたいことはただ一つです。トイレでだけはやめてくれ。あっちに誘われたんでしょうか、私。まあなんとか生きてます。以上。ジータ973、大丈夫、俺頑張って起きてるからと。聞いてるから頑張れってことなんでしょうけど、やってみたらいいです。ぜひやってみてください。はいはい。そう、100話はつれーよ。はい。で、次、第37夜目。自衛隊基地にて、風魔霊三段。友人から聞いた話を書きます。友人 T の兄が自衛隊、かっこどこの自衛隊基地かは定かではありませんが、で勤めていた4年ほど前のこと。その T の兄は夜眠っていたら、隣で眠っている人の様子がおかしいと思って目を覚ましたのです。その人、かっこ S さんとしましょう、は、助けてくれ、引っ張られる、と叫び腕を伸ばしていたそうです。それを見て腕を掴んで必死に、大丈夫だ、こっちで掴んでいる、と声をかけ、数分後に落ち着いて眠りに落ちたそうです。そんなことが数回続いたある日、次の日に T の兄は出かけることになったので、他の友人に、こいつが引っ張られると言ったら手を掴んでくれと言いました。おそらく何に引っ張られているのかを気づいていたからでしょう。その人は気安く了承し、T の兄は出かけていきました。 そしてその次の日に戻ってみたら、そこには息絶えた S がいたのです。周囲には呆然とした友人が、お前ちゃんと腕持ってやったかと尋ねると、その友人は冗談だと思ってと返してきたので、 T の兄はバカ野郎、あいつはな、霊に魂引っ張られてたんぞ。あ、噛んじゃった。もう一回。バカ野郎、あいつはな、霊に魂引っ張られたんだぞ。と怒鳴り、その場は騒然となったそうです。もう一つ、T の兄が体験したことです。これは幽霊のことではないのですが。深夜遅くに滑走路の一部が明るかったのです。何かが変だということで滑走路に向かうことになりました。するとそこで見たものは炎に包まれた車。ただ車が炎上していればそれでよかったのですが、その車には子供を抱いて懸命に耐えている母親がいたのです。消火器と消防車呼べ、早くと言い、炎上している車の親子が死んでいく様を見続けた T の兄。その顔が今でも頭に焼き付いてどうしても離れないということです。自衛隊って結構曰くつきの土地は戦争の歴史を引きずっている場所ですから、何が出てきてもおかしくない場所ですよね。そんなところで起こったこと、ちょっと寒気が走ります。以上。ああ、やっちゃった。はい。で、次、第38夜タンデムシートで、ニコニコとしちゃん三段。じゃあ行きましょう。VMAX 買いました。97年型 2LT です、っていうのを J 頭田さんっていう人が書いたのに対して、お、かっこいい。佐藤信也さんは確か VMAX 以上の単車が出るまでストリートアタッカーは休止とか言っておられたような記憶がありますが、存在感が強い単車ですね。単車の話で思い出しました。以前友人に聞いた話です。彼が高校の時の同級生が 750cc の単車に友人をタンデムシートに乗せ走っていて事故を起こしたそうです。その道路は狭い上見通しが悪く、しかも曲がりくねっているところで対向車のトラックだったかを避けようとして転倒したそうです。意識のないまま救急車で運ばれ、気がついたら病室で寝ていました。時間は明け方くらいで、窓からはうっすらと明かりが差し込んでいたそうです。ふと気づくと室内に誰か立っているので、薄明かりの中目を凝らしてみると、タンデムシートに乗せていた友人だったそうです。怪我もないようで、じっと見ているだけだったそうです。そのうち寝込んでしまい、後で目覚めてから聞くと、その友人はその時にはすでに亡くなっていたとのことだったそうです。私も単車で事故に遭い、怪我をしたことも何回かあります。単車はやはり危険なものですね。以上。で、次。第39夜目、100話目っていう題名で、カオリンさんだ。読まないでおこうかと考えたりもしましたが、やっぱり誘惑には勝てずに読んじゃいました。気持ちのいいもんじゃないですね。まあ自分の守護霊様に頼るしかないのかな。胸が苦しいって思うのは気のせいなんでしょうか。ついでなので私の守護霊様についてちょっと書きます。あれはまだ小学生の頃、絵画を習いに遠くの教室まで通ってました。ある日のこと、いつものように帰り道を急いでいると、ふっと記憶がなくなったんです。でも、どんどん歩いていきました。どこに向かって歩いているのかわからないんですが、いつもとは何かが違う。何かに誘われるままに歩いたと言った方が正しいかもしれません。歩いていると誰かが、うん、ちゃん、かっこ私の本名。危ない、戻っておいで、というのです。 はっとなって周りを見回すと、交通量の多い横断歩道を赤信号を無視して、真ん中近くまで歩いていたのです。もちろん車はクラクションを鳴らしていたのですが、全く私の耳には入っていませんでした。周りには女の子を連れた人がいるわけでもなく、私の名前を知っている人もいません。あの声がなければ、もしかしたら。以上。で、第40夜目、顔のない人でドラさん談。はじめまして。 2,3 日前このサイトを見つけました。私は不思議な話は大好きなのですが、私自身はまだそのような体験はしていません。霊現象などは今のところ信じていないのですが、もし自分自身が科学で説明できない不思議なものを見たりしたら信じてしまうかもしれません。ところで、たまたまこのサイトを見つけた日の夜、酒の席で知り合いの二人に不思議な話を聞いたので、ここに書き込みます。東京王子にある飛鳥山公園の話です。先日、知り合いの M さんと K さんはここにお花見に来ました。園内には古い機関車が置いてあり、そしてその運転席に入れるようになっており、二人はそこに入っていきました。そこで二人が見たものは、全身を毛布のようなもので覆った人形とも人ともつかぬ実体のないものでした。しかも顔はのっぺらぼうだったのです。外に出てきた二人はお互い、今の見た？気味が悪い。もう一度見てみよう。と言い、再度運転席を確認したのですが、もう誰もいなかったそうです。そこまで話を聞いて私は、不老者が何かだったのだろうと言ったのですが、二人は、違う、実体感のあるものではなかった、しかも顔は緑色っぽかったというのです。その話を聞いた翌日、私は飛鳥山公園に行ってみました。子供の頃何度も行ったことがあるので、機関車の場所も分かってました。ここに来るのは20年ぶりぐらいで、すっかり整備され変わっていましたが、機関車の周辺は昔のままでした。そして運転席に入ったのですが、残念ながら私には何も見えませんでした。しかし運転席の青白い丸い窓を見て、過去の記憶がよみがえりました。子供の頃になるのですが、確かここで一緒にいた友達に、やはり顔のない人がいると言われ、過去またはそういう噂話を聞いたからかもしれない、運転席を調べたことがありました。その時も何も見えなかったのですが、外から見ると丸い窓が青白く光っていたので、それをのっぺらぼうの顔と見間違えたのだろうということにした、という経験を一瞬のうちに思い出しました。やはり何かあるのでしょうか。見える人にしか見えないものなのでしょうか。いつか私も見てみたいです。以上。で、第41夜目、やはりで伊予さん談。初めてここにかきこした日の夜、やはり金縛りに会いました。金縛りに会うのは実に久しぶりでした。いつも目を開けたことはありません、面倒なので。今回もやはり開けませんでしたが、耳元で女の人の声がしました。ただ一言、殺してやる。なんとなく予感はしていたので、心の中で、誰が殺されるもんですか、あっち行けと言いました。しばらくの間ぐいぐい押されていましたが、こちらも負けじと反対の方に押していたので、そのうちいなくなりましたが。以上。で、次。第42夜目、やれやれで風魔霊さん談。 以前の書き子で金縛りライフと書きましたが、最近では悪魔ライフも始まりました。昨日の夢なんですが、ふと自分は見知らぬ机を見かけ、その引き出しがものすごく気になって気になって仕方ないんですよ。それで誘惑に負けて机の引き出しを開けたら、そこにはなんと蛇の頭や胴体がぶつ切りにされて干からびているものが。視線を感じて振り向くと、そこには血だらけの少年がいて、見たんだね、じゃああんたも死ぬよと言われました。誰が死ぬかと口にして夢は途切れました。夢を見た後にじっくり考えると、どこかのホームページの階段に出てきた少年っぽいんですよ。結論としては、1、自分がそれを夢という形で再び回想した。2、恐怖心からそんな夢を呼んだ。3、その子が夢に化けて出てきたということ。自分としては1の可能性で信じたいです。金縛りに遭遇すると、どうも女の子がいたという気配を最近感じます。一体誰なんでしょうか。以上。で、続き、第43夜目刺す夢でチャルさん談。うわーやめろ、なんか質感あるぞその夢って書き込みっていうのを、風磨レイさんのやつを見て、それに対して書き込んでると。で、続き、最近後味の悪い夢を見ることが多く、でも夢だ夢なんだと判別できてるのでまだいいかな。例えば人を刺す夢、超リアルにお手手に残る質感、何か言いたげな刺された男の顔とかね。あーやだ、思わず目を覚ますと手の匂い嗅いじゃう。レディーマクベスじゃないんだからだ。あと時代劇みたいなんだけど、幕末藩の道場みたいなとこに通ってて、自分は女なんだけど、名前は水までは聞き取れる。そんで自分の家は割と貧乏なんだけど高び、そんで自分を好いているみたいな人がいるんだけど、わざと無視してて、いろいろ展開があるんだけど、やはり罪もない人を切ってる。それでも猫かぶってて師匠とかにはわかんない。で、一緒にいる悪い友から悪事がバレそうになると、自分を好きな人を騙して一緒にそいつらを皆殺しにする。そんで藩の不良をやっつけたから偉いねって師匠に褒められる。首相な顔して控えてる顔が怖い。なんか怖えわし、サディストなのか。昨夜のはこんな、お母さんのお腹の中がトンネルになってて、いろんな分岐がある。で、あっちかなこっちかなって滑り台みたいに分岐を降りていくと、最後に生まれるの、世の中に。で、昨夜はいろんなところに生まれて死んで、一番最後が児童人形なの。ストレス溜まってるんだろうにゃ。以上。なんだこの書き込みは。はい。で、次、第44夜目夢でカオリンさんな。だから夢が多いな。なんか私も一度だけ時代劇風の夢を見ました。それも二部仕立て。第1話目の方は私の幼少の頃のお話。夢の中の私には両親がおらず、お医者もしくは薬剤師のおじに育てられているんです。近所にはミオちゃんという同じ年の女の子が住んでいました。ミオちゃんは4人家族でした。 2,3 歳の弟とお父さんお母さんと近くの長屋に暮らしていました。いつもミオちゃんとかくれんぼやマリ付きをして遊んでいたのですが、ある日些細なことが原因で喧嘩してしまうのです。その次の日、謝ろうと長屋を訪れるのですが、ミオちゃんはいません。ミオちゃんの両親も弟もいません。家具もすべてなくなっていました。おじの話や周りの大人の話によると、ミオちゃん家族は借金の末夜逃げしたということでした。 しかしその日を境に私自身に変化が起きました。家の近くの橋がすごく気味悪く思えるようになるんです。そこを通らないといけないときは絶対誰かと一緒に行くんです。できるだけ橋を避けようとしていました。というところで一部が終わって第二部、今度は17歳から8歳ぐらいだったと思います。やっぱりこの年でもすごく近所の橋が苦手なんです。ある日ふとしたことをきっかけに大事なことを思い出すんです。ミオちゃん一家が無残にも橋の下で殺されたこと、2、3歳の弟までも刀で切りつけられたこと、ミオちゃんと喧嘩した日、やっぱり喧嘩したことが気になって謝ろうと夕方過ぎにそっとお屋敷を抜け出してミオちゃんの住む長屋に向かったんですね。その途中、橋の下に人がいるのに気づいてそっと見たら、ミオちゃん一家が数人のお侍さんたちに囲まれていたんです。その中には私の叔父もいました。かっこ夢の中の殺されるところを目撃していたんです。多分そのままそこで気絶していたんでしょうか。私を見つけた叔父が家に連れて帰り、ミオちゃん一家は夜逃げしたと洗脳して育てたんですね。思い出してからが大変。叔父やミオちゃん一家を殺害した人に対して町仲間の悪友達と復讐劇に出るんです。なんかすごい意味の濃い夢だったな。ちゃんとストーリーになってたのもかなりびっくりしたし、大抵夢って意味不明じゃないですか。なんかどうでもいいことを長々書いちゃってすいません。以上。で次、第45夜目、こんな話でバイオ三段。はじめまして。やっと100話読破しました。怖かった。本当にいろんな話があるんですね。ところでこんな話聞いたことありますか。この世の中には口にしてはいけない言葉というものがあるらしいです。この話は塾の先生が言ってたらしいのですが、この話を聞いた友達は顔を真っ青にして倒れたらしいんです。今もこの話がどんな話だったのか聞けず、友達は地方に行ってしまいました。誰か聞いたことありませんか。なおこの塾の先生は現在行方不明です。以上。で次、第46夜目、何もこんな日に、で握りっぺ大将さんだ。オイラが中学生の時あった町全体を話題の渦に巻き込んだお話です。皆さんも知っての通り、暦の中には大安、友引、吉日、仏滅などといった呼び名があります。弦を担ぐ人はいろいろこのことを気にしますよね。例えば結婚式は大安などと、あとは友を呼ぶという意味で友引きも結婚式の日に選ばれることもしばしばです。その逆として友引きはお葬式には選ばれません。しかしこのタブーを犯したある家族がいたのです。その当時その家族は駅のすぐ横で大きな家に住んでいました。土地の場所的にもいいところで、かなりのお金持ちだったと記憶してます。オイラが中学校に上がって間もなくその家からお葬式を出すことになりました。かなり前からの寝たきりのおじいさんかおばあさんが亡くなりました。そして亡くなった次の日が友引きだったので、葬式屋とお寺さんが葬式の延期の旨をそこの主の人に申し入れました。その家は確か大きな商売をしている家で、その時かなり大きな仕事が入ってきていて、会社の転機とも言える時でした。だから主の人はどうしても開けられない仕事のため、次の日の友引きの日に葬式をやると言って、葬式を本当に友引きの日に開けてしまったのです。みんなが止めるのも聞かずに、友引き、仏滅なんかは迷信だなんてことも付け加えて、そりゃあすごかったですよ。だって来る人変な顔してお証拠をあげたって言うんですから。それでも旧家の主なんか文句あるかみたいな顔してお葬式を済ませました。ここからが大変。なんと1週間しないうちにその家の奥さんが亡くなりました。 しかしこれは寝たきりの病院の看病のため疲れが溜まっていたんだろうと片付けられました。次に亡くなったのはそれからまだ1週間の後、そこのお子さんが亡くなりました。これは何で亡くなったかは確かではないんですけど、多分事故だったと思います。そしてその家はその日からしっかりと戸が閉められて、まるで人が住んでいないような感じになりました。そして4人家族だったその家の最後の一人、主の人だけが残りました。そして商売の方もダメになり、その人も結局ノイローゼになって死んでしまいました。今ではその家も取り壊されて広い駐車場になっています。やっぱりあの家族の人は寂しいおじいちゃんに惹かれていったのでしょうか。以上。で次、第47夜、多分違うと思うけど、で、GM 三段。バイオさんの話とは別だと思うけど、前に知り合いの寺のおじさんに聞いた話なんですが、言霊という種類の言葉があって、その言葉を言うと一言一言が霊力になるそうです。よく寺で聞くお経もその一つだと言ってました。あと呪いの言葉もあるらしいです。詳しくは聞かせてもらえませんでした。で、バイオさんが GM さんへ、言霊って聞いたことあります。確か言った言葉に魂が宿って本当のことになる。とかなんとか。でももしそうなら下手なことは言えないですね。もし言っちゃうと、言霊遣いがいるとしたら、その人はきっと無口だろうなと思った。無口な人って意外と言霊遣いだったりして、なんてね。で、チャルさんが言霊レッスンします。伊沢元彦の言霊、なぜ日本に本当の自由はないのかを、すごく暇な時読んでみると面白いです。いろんな概念があるというのがわかりますです。例えば、仏滅に結婚式をしないのはなぜか、友引きに葬式をしないのはなぜか、と伊沢流で解釈してありますから。会社の旅行の時とか、明日雨じゃないといいなと言った人が一人いたとして、当日雨だと、その人が雨という単語を前日に言ったから雨だったと責められる傾向にあるという伊沢氏は、それが日本人なんだと。それが全てとは言いませんが、確かに言えることもあるかもしれないです。個人的にはバイオさんの言ってはならない言葉が怖いです。あるかもしれない。古い言葉はわからないです。皮膚見ようとか、震えゆらゆらとか、ノリと樹脂、呪いの言葉の類はわからんです。言葉は生きていますからね。で、言霊等について、一心斎さん。言霊に関しては、おそらく、一言主名、一言主の命から始まったものと思われるでござる。当の本人は多分今も葛城山に封じられているだろうけど、この一言主名わからない、一言主名わからないけど、から日本という国の言葉が命を持ったと記憶しているでござる。言霊はただ言うだけよりもやはりそういった力を込めることによって発動すると思うでござるが、ごくたまにそういったことに無関係なく発動することがあるでござる。それは言葉自体が力を少なからず持っていて、その力が発動する因子というのがあると思われる。その因子の一つに律というものがあると思われる。これは教文や神言などで音というものが重要視されるでござるが、この律というものが深く関わっているからと推測されるでござる。これにより言霊となるでござるが、ごくたまにその律を知らずに使ってしまった時に言霊が発動するのであろう。また決して使っていけない言葉というものに関しても少々聞いた覚えがあるが、少々危険なものゆえにここでの言及を避けようかと思う。ただごくたまにそういった言葉を知る人間というものがあるが、その多くは何らかの系譜であるやもしれん。に対してチャルさん、律ですか。律、音には律があるんですよね。言霊十二神将に一度ずつ音階があってというのを聞いたことがあります。お坊さんの生命も音が最大の苦物だからということだそうです。わしも歌人の末席を怪我しているので割と気にはしています。正の方向の歌を歌いたいよね、なんてセンスですが。以上。 で次、第48夜目報告書で連三段。宝百は完成を祈って話が古くならないうちにあの晩書き込み後私の身に何が起こったのか報告いたします。慢性の肩こりが相当ひどくなり、首までカチカチ、左腕がまともに上がらなくなった。夜ベッドに入ってうとうとし始めると、天井や壁あたりを、うーとかあーとかのうなり声が行ったり来たり、これが2日続いた。肩こりと同じペースで、めまいがひどくなった。立ちくらみから始まって、視界の揺れが頻繁に起こり始め、乗り物酔い状態。仕事に支障をきたそうとひどくなり、会社の人が病院に連れて行ってくれた。医者は、三半規管の一時的な障害みたいな説明で、アンチベートの薬をくれたが、これがよく効いた。しかし、薬が切れるとまたゆらゆら薬を飲みつつ、私のとっておきのお払いをした。それはショッピング。普通のお買い物ではなく、やたらと敵のように買い漁る。このお払いは前に試して効くのは分かっていたが、給料日前にはきつかった。私はバッグ、靴、お洋服、数着、ピアス、ネックレス、おヨーロッパの化粧品並びにボディケア商品、日用雑貨などなど一日にして書くのも怖い金額を使った。なぜこの方法が私に効くのかわからない。効果てきめん。翌朝肩こりが楽になっていたし、めまいの度合いが違った。ここまでだとただのストレスだったようにも思えるが、翌日会社の K がめまいがひどいと会社を休み、彼が出てきた翌日に L 嬢がめまいで早退。申し訳ないが、ついていたものが移動していたようだった。私はあの晩ここで会ったおじさんと飛行機だと思っています。怖いけどこのホームページはやはり本物だと痛感しております。いだこさんを尊敬しています。以上です。書き込むをクリックするのが怖いです。と。48話目で終了。48話目終了で次49話目行く前に、ジータ、わかんないよ、ほんとわかんねえな。んー、まあいいや。974、共引きって共に引き分けって意味とかと。共に引き分け、え、何、共に引き分けってどういうこと。連れて行っちゃうんだよ、だって引っ張るんで、引っ張る、引き分けってよくわかんないな、うん、意味とかって言われても、うん、違うんじゃないの。共に引き分けってよくわかんない。何、もう両方、ま、もう引き分けでいいじゃんっていう、とぼ引きよくわかんない。で、975、この声おっちゃんかと。まあ、おっさんじゃないんですけど。で、976、声明、声明、多分、照明でそうって書いたんですけど、え、声が明るいって書いて、また仏教系のあっち行くと、照明っていうの。わかんねえっす。はい。ちょっとまた検索かけさせてください。うん、ダメだ。うん。わかんねえ、仏教は。うん。だったら他のわかるのかって言ってもね、わからないんですけど。あ、照明でしたね。古代インド五明の一、文字、音韻、語法などを研究する学問。仏教の教文を、朗唱する声楽の総称。自分は共同声明とかの声明とかしか知らないんでね、証明なんて言ったことねえっす。わからないです。はい。で、977番、友引きの日に運動会とかやるとどうなるんだろうと。ああ、共に引き分けって意味だから、意味じゃねえけど、知らねえし、っていうか、どうなるんだろうっていいんじゃねえの。だって運動会の日なんて別に物別にやったってどこだってや、関係ないんじゃないの、なんかあんの。で、978、今日のおっちゃんは偽物臭いなと。どういう意味だよ、それ。 で1979、とも引きは儒教だから仏教の俺には関係がないと、儒教だから関係ない。え、そうっていうかさ、あんまり別に自分も気にしてないからよくわかんないんですけど。あ、そうなんですか。へえ、儒教なの、とも引きだけ。よくわからない。はい、で次いきます。第49夜目 BGM でジョンジョン三段。少し前この掲示板でも話題になってましたが、このホームページを見てるとモニターに変な顔が浮かんだりするとかなんとか、怖いと思いながら正直言うと半信半疑でした。というのもこのホームページに出会って1年以上、ジョンは会社でも家でもよく見ていますが、今までそういうことは一度もなかったんですよ。そう、今まではあっちの世界を読むときって不気味な音楽の BGM が流れてますよね。ですので会社の端末で見るときは音を出さずに読んでいたんです。でも家で読むときは当然 BGM 付きで読んでました。で先日もいつものように 何話か読んでいたのですが、ジョン、さてと今度は別のページに行こうっとブラウザの戻るを押したところ、普通なら画面が切り替われば BGM が止まるのに止まらない。ジョン、あれあれ、カチカチとマウスでクリックしまくるとブラウザがフリーズしてしまった。でも音は止まない。そのうち BGM ではなくピーッという音だけになってしまい、ブラウザを落としても電話回線を切断しても止まらない。こうして書いてみると大して怖くありませんが、その時はめちゃくちゃ怖かったです。あとその晩ジョンの家の隣の空き地の高台部分に白い影が見えたような気が。その時は気のせい気のせい、何かきっと別のものがそう見えるだけと自分に言い聞かせてましたが、翌朝もう一度見てみると見間違えるようなものは何一つなかった。以上。ジーダ980。知らない、わからないことが恥なのではない。学んで誤りを正さないことこそが恥なのだと。これどっから持ってきたの、この言葉。ねえ。うん。誰かが言ってそう。その言葉。はい。よくわからないですけど。はい。うん。そうですね、まあ、なんで誤りを正さないことこそが恥です。でも知らなすぎんのもひどいですけどね。はい、お前それも知んねえの、知らなすぎっていうね、もう恥だねっていう、うん、でもまあね、その時まあ一時の恥ですから、その時はまあしょうがないです、そこであとは学んでね、正せばいいんですよ、はい、っていうことでしょ。はい、で、頑張りました。1回の配信で50話まで読んだのは初じゃないですか。自分はこれで550話目。写真風魔霊三段。相変わらず悪夢&金縛りライフな風魔です。写真を乗っけようと写真をスキャンしたらいきなりフリーズを起こしました。もう一回同じとこでやったらまたフリーズ。機械が悪いと思って他のスキャナーへ移動したのですが、そこでもフリーズ。学校のスキャナー12台で、試みたものすべてフリーズ。これは写真の呪いなのか、外見でははっきり像が写っていないし、アーチ系のものか写ってるわけでもないのになぜ。昨日は昨日で自宅に帰る途中で女の子と遭遇、しゃがみ込んで田んぼを見ていた。時間帯は9時。こんな時間に妙だなぁと自転車を漕ぎながら思ってじっとその子を見たら足がなかった。当然自転車を漕ぐ力は速くなります。急にガシッと肩をつかまれずっしりとした重みが。いやー、初の二人乗り、しかも幽霊とだなんてと心の中で叫び、振り向かずに懸命に漕いで自宅へ帰りました。家に着くまでに肩が軽くなったので安心して部屋に行くことに。階段を上がって自分の部屋の手前に差し掛かったら、部屋の戸が勝手にスーッと開くという現象に遭遇。 もしや部屋にいるあちらさんたちのお出迎え？ある意味私の部屋はゴーストルーム、何があってもおかしくないような。まあ何事もないように部屋に入り、適当に時間を潰してご飯を食べに行きました。そして夜、パソコンでネットでもしようかと起動させてやるぞと意気込んだ途端フリーズ。再起動をかけてもすぐにフリーズ。不安定なのかと思って Windows を再インストール、それでもフリーズを起こす。腹が立って姉に代わってもらったら無事に動くという。パソコンに拒絶されているのだろうか。とりあえずめげずに頑張って写真をスキャンしまくります。以上。ジータ981、恥をかき続けると恥が快感になる。誰が言ったんだそれ。今は恥をかくのが、なんだろう、逆にプラス方向にね、なんか行ったりして金になったりとかするっていうね、そういうキャラクターが、うん、ひでえって思われないで、なんかプラス方向のイメージを受けるみたいなね、傾向にあったりするんですけども、はい。困ったもんです。はい。で、とりあえず50は読んだんで、やることやったって感じですね、今日は。頑張ったよ。このペースでいったら、このペースでもし毎週できたとしたら、毎週土曜だけこういう風にやってるだけでもすぐ1000は読んじゃうね、これ。うん、刻まなくていいもん。50、50、50、50っていう。素晴らしいじゃないですか。うん、いけっかもしんないな。できるかな？わかんねえや。まあ、その時その時だな。はい。いけるかな？もっといっちゃおうかな。でもあれなんだよね、ありがたいことに100話目のところ、この、ページって100話目がないそうなんですよ。普通は99で止めてるんだよね、確かね、これだけど、100話目をいたこさんが自分がこうやってやってるからっつって乗っけてくれてるのに2ヶ月間動いてねっていうね、自分がね。そうそういうのがあるんで行っちゃうかな。でももう1時なんだよね。はい。だから今日はとりあえずこれで50話目で50話目まで読んだんで終わりにしたいと。終わり、うん、で今度から次から、うん、まあ、来週か今週日曜できるかどうかわからないですけど、できたらまあ、うん、でもその時に50はちょっと難しいだろうから、刻むんでしょうけどね、25とかね、30下手したら、うん、いけそうだって50までやっちゃうけど、まあ、分かりませんけどね、その時その時で調子と気分による分かりませんけどね、はい、っていう感じでいきたいというふうに思っております。はい。なのでもしよろしかったら、まあ、聞いてくださいということで、まあ今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。50夜までやったんで、意外とうん、そこまで噛まなかった、思ってたより、うん、自分の中ではいい方だったいう感じで、喉も特に問題なかったし、はい、うん、よかったよかったっていうのがあります。はい。じゃあ、終わりにしまーす。また録音、アップしますから、もしよかったら落として聞いてみてくださいと、いうことで、で、ジータ 182、今日100は行かれると困ると、心の準備がとかあれとかいるので明日以降でお願いしますと。あれってなんだか、あれってなんだかよくわからないですけど、あ、まあとりあえず、はい、終わりにします。で、183、え、痛いニュースはと。痛いニュースは、痛いニュースを別に毎週やるわけじゃないですからね、自分ね。とりあえず50、今日はあっちの世界ゾーンやるっていう形で、やって、ね、あの時は普通に雑談、というかなんか喋ろうと。で、ネタがないから、まあ、それがあれば、痛いニュースのやつをネタにして、だらだら喋ってれば、まあ、いけるっていうんで、やってたっていうのがありますから、なので、はい。うん、別に、やらないです。はい。特にやるつもりないです。うん。うん。ダメなのかな。まあ、あれだけね、読んじゃったから、この前だから、もしね、今日やっちゃったらまたあれじゃないの、大してね、読まないで終わっちゃうから大した時間食わないだろうしね、まあいいんじゃね。はい、ということで、終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと。まあ3時間バーっとこうやって雑談ではなく、文字読んでるっていうやつでも、特に問題なかったですね。なんつうのかな、特に声を変えてやるっていう、まあ、声を変えてやるっつっても、自分の場合大して声変えられないんですけど、そういうことも やらなかったので、ほとんど。だから、普通に雑談みたいな感じで喋ってたんで、読んでたんで、喉がそんなに、痛めつけなかったみたいですね。何の問題もなかったですね。いけるっていうのが分かりました。はい、では、終わりにします。はい、あ、そうだ、言うこと忘れた。なんかスカイプでですね、なんか登録してくれる方がまたちょこちょこっと出てきまして、ありがたいと。どういうことなのかよく分からないんですけど、何をきっかけにしてたまにそういう波が来るのか分からないんですけど、波っていうほどすごいわーってね、10人も20人も来るとかいうことではないんですけど、ちょろちょろとなんか突然ポンポンとね、たまにそういうのがあるんですけど、なんかまたそういうのがあったみたいで、ポンポンとなんかちょっと増えましたんでね、登録してくれた方ありがとうございますということだけ言って、終わりにしたいと思います。あとはそうですね、モンハン、もし、まあ、付き合ってくれる方がいたら、ぜひ、まあ、お願いします、ということで、まあ、別に、初心者っていうか、あまりやってない人でも、一緒に、まあ、できたらやりましょうということで、まあ、その辺ぐらいですかね、自分から、まあ、これが言うのは。で、キアガチ4番さんは、今日からゴールデンウィークですかって言ってるんですけど、ゴールデンウィークは自分は、今日からじゃあ全然ないですよ。今日からの人もいるんですか？羨ましいけど。ですね、自分は、5月の、3、4、5、6ぐらいですか。3、4、5、6が、その、連休ですね。休みです。なので別に5月の1、2も休みじゃないですね。普通に仕事ですね。忙しいです。うん。3、4、5、6すらない人もいるかもしれないけど。自分の場合は3、4、5、6は、休みですね。はい。はい。それぐらいで OK ですかね。はい。で、985、普通今日から6日まででしょと。マジで？それ普通？嘘。え、そうすると何ちゃうの？ 1、2、え、今日からだから、26からってこと？ 1,2,3,4 何連休あんだよ。6,7,8,9,10、そんな休みありすぎじゃねえの。そんな暇ねえよそんなに休んでたらもうっていう感じするけど、うん、でっていうかね、まあまあいいかなっていう感じしますね。いいかなっていうのは、休みがねそんだけあったらね、やる気なくす仕事多分だから、うん、なんつーの、うん、日本人だからあれなのかもしれないけど、なんかね仕事してないとダメなのかもしれないね。なんかもう仕事しなくなっしないその期間がわってもう10日とかそうやって1週間以上空くと、なんかすごいやる気がなくなる一気に、うん、そうもうなんかね、あやりたくねえな仕事ってなっちゃうから、そうならないためにも4日とか3日ぐらいで仕事じゃない、その休みいいかもしんねえって思うね、うん、なかなかね、だって10日とか休んでね、もうその次の日行くの仕事もう嫌だと思うもん。まあ帰りてえなっていう風になると、もう全然多分乗らないと思う。そっから多分1週間ぐらいは乗らない、うん、多分乗らないね、うん。で次の週ぐらいからエンジンがかかり出すみたいになるかもしれない、うん、感覚として、あとすぐなんだろうな、体がなんかだりーなーっていう風になるだろうしな、うん、いう感じはしますね、はい。オンとオフはしっかりしましょうと986番さんですけども、しっかりできないね、うん、そうそう、うん、しょうがねえけどね、自分がちゃんとしないといけないんですけどね、なかなかね多分、うん、乗らないと思うわ、うん、なんかなーっていう風になっちゃうと思う、うん、でも羨ましいっていうのはあるんだけどね、羨ましいんだけど、あまあ羨ましいからね、あれだ、ね、妬んでんのかもしれないけどね、でも今日からそうやってでもいいのか、だってよ1週間以上会社が動かねえのか、すげえな、1週間以上会社が動かなくてもなんとかなんのかい、うん、でまた全部の会社がさドーンってそこでさ止まれば、うん、動いてねえんだったらまあいいかなっていう感じはするんだけど、動いてる会社もあってさ、うちだけ動かさないで止まってられるっていうのが日本人のあれだとなんかない、なんか、うん、大丈夫って、他動いてんのうち止まってて大丈夫っていうさ、うん、まあ仕事のあれ会社のあれにもよるけどさ、うん、なのかそういう感じはしないでも、はい。で、今が17が、まあ仕事してる日もオフだがなと。それまずいんじゃねえの。せめてオンの方にスイッチ切り替えようとしない。うん。で、オフの感じで仕事できてたらいいかもしれないけど。仕事、そういう気分でね、なんかガーってオンっていう感じじゃなくて、うん、オフっていう感じでやってても、できるようななんか状態で仕事ができたら、いいかなというのはある、大丈夫わかんないけど、はい。さてやめようはい、じゃあ、この辺で終わりにします。うん、なんか久しぶりにやった割に、うん、よかった、50はできたし、はい、1000はいけそうだ、うん、頑張ろうまたすごい間を空けるとかやるかもしれないですけど、間空けちゃうとかねいうのあるかもしれないですけど、とりあえずは目指せ1000話で、頑張りますので、まあよかったら付き合ってくださいねそれに、まあ 99人もやったし、だからもうこれがもう最後にしたいね、こういうのね、と思いますけどね、はい、じゃあ、最後曲を、またかけて、終わりにしたいというふうに思います。じゃああれだ、一番初めにあのオープニングかけたのがあのプエト放送のオープニングって言ってたんで、やったんで、あのプエト放送つながりで、その時にかけた曲をかけて終わりにしたいと思います。ちょうどそこのフォルダーに全部ぶっ込んであったんで、そこから、適当に選んでかけたいと思います。じゃあこの辺でバイバイ。
僕の子犬がいなくなった、白い足白い尻尾、ずっと一緒だったのに、うん、僕の子犬がいなくなった、白い耳白い背中、いつも一緒Shit, mom.